北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやマスター、今日も来ましたよ。
はいはい、いらっしゃい。
いやーもうね、こうやってこちらのひなびたバーにですね、まあお邪魔させていただいて、
はいはい、
なんだかんだで今日で、200回目ということのようなんですよね
よくもまあ飽きもせずね、
本当にね、
まあ、本当に
番組自体はもうね5年6年前なんですけど、
はいはい、
始めた頃はね、まだ私も子供もいなかったしね、
うん、
それが今やもう5歳になって毎晩のようにマインクラフトやってるわけですからね
いや確か僕ね、あれ地下3階だったと思うんだけど、
はいはいはい、
あの初めてのゲストでネズミさん来ていただいた時に、
はい、
あの3回目でもうゲスト呼ぶの、5回目でもう総集編だねみたいな話をね
言ってた、覚えてますよ、
うんうん、そんな話をした記憶があるんですけどね、まさかね、はいはい、100回記念のね、あのスペシャルやった時もそうでしたけど、
はいはいはい、
まさかもう一周するとはね
本当にね、
本当に
いやー、やってる本人たちが一番信じられないんじゃないですか。
いや本当ですね、
いや、うん、本当にね、まあでもね、まあこれはね、あの別に媚びへつらうわけではないんですが、
はい、
まあここまでねやってこれたのも本当にまあリスナーさんにね、まあ、聞いていただいてか、
うん、
そんなね、まあ、中にはね、そう、温かいコメントなんかもこう寄せてくださる方がいらっしゃってね。
はいはい。
まあ、そういう反応あればこそ、まあまあ、あの、やってこれたのかなというところもありますしね。
はい。
まあ、あとはね、何の因果か、割とね、多くの方に聞いていただけてるようですのでね。
うん、
まあ、それもまあまあ、やっぱり正直な話ね、まあ、モチベーションになっているところはあるのかなと思うんですけれども。
はいはい。
まあ、ね。あんまりこう200回ということで、まあね、前回100回の時にはね、サブパーソナリティの皆さん全員お呼びして賑やかにやったんですけども、うんうん、まあ、今回はね、シンプルに、メインパーソナリティであるところの、まあ、萩間さんと私、閣下とでですね、はい、まあ、振り返っていこうかなというふうに思ってるんですけれども、
はいはい、
まあね、何かじゃあせっかくなんで1個ぐらいね、記念のグッズでもと思ってですね、
またこの人が商売っ気出してきたよ。
いやいやいやいや、
これがまた
ですね、
うん、
まあ、地下200回到達記念ということで、今回初めてですね、
うん、
愚者の宮殿の T シャツをですね、作りました、
はい、T シャツって
はいはいはい、記念 T シャツができたんですよ、
はいはい、
でまあ、もうね、この番組が、うん、公開されている頃にはね、はいはい、おそらくもう並んでいるかと思いますけれども、
あ、そうですか、
はい、愚者の宮殿のね、公式ブログの中に、うん、まあ、愚者の宮殿売店という、まあ、公式ショップがあるんですけれども、
はい、
そこにですね、並んでいるかと思います。で今回はですね、愚者の宮殿 T シャツ塩辛バージョンということで、
塩辛バージョン、はいはい
まあ、見ていただければわかるんですけれども、
はい
はい、まあ、初めての、まあ、記念 T シャツでございますので、うん、ぜひね、まあ、既得な方は、はい、ご購入いただければありがたいなと思っておりますけれどもね、う
ん、
はい、
これ今のところ何ですか、ポストカードとかね、うん、ステッカーとか、はいはい、しおりとか並んでますけど、うん、
はいはい、
これも引き続き買えるんですよね。
もちろん買えます、
大丈夫なんですよね、
はい、ミニステッカーだけはおかげさまで完売いたしまして、
あ、そうですか、
はい、もうないんです、在庫がないんですけれども、
あ、本当だ、まあ、在庫なしって書いてるね、
そうなんですよ、うん、ただ、最近ね、 作りました、防水、防対抗ステッカー。対抗ステッカー。
どこに貼んだよ。
いやいやいや、これが意外と売れましてね、もう3分の1ぐらい売れちゃってるんですけど。
そうですか。そうですか。
はいはいはい。まあ、こちらも最近新たにね、ラインナップしておりますので、はい、ぜひね、愚者の宮殿公式グッズショップの方も覗いていただければなというふうに思いますけどもね。いや、ありがたいことに結構定期的にご購入いただく方なんかもいらっしゃってね。
あ、うん、そうですか。
はい。一応誤解なきを言っときますけれども、すべてですね、売り上げの方は、愚者の宮殿の、まあ、番組維持のためにですね、有効に活用させていただいておりますので、決してね、閣下の晩酌の、つまみが一品増えてるとかそういうことはありませんので、
なんかそれで水槽1個増えたっていう話ですよね。
いやいや、そんなことないですよ。またそういう人に聞きの悪いこと言わないでくださいそんなことないですので、ぜひね、記念 T シャツもそうなんですけれども、これまでね、リリースしております公式グッズの方も、チェックをしていただければありがたいなと思っております。
部長がおかげでだいぶ太ってきたっていう話を聞きましたけど。
いやいやいや、そんなことないですよむしろ最近ちょっとこういろいろ、いや、ちょっと200回とは全然関係ない話をするんですけど、
はい、
まあね、こう新学期じゃないですか。
はい、
で、いろいろ、まあ、幼稚園とかのね、こう、手続きがやっぱあるんですよ、年度が変わればね。うんうん、
はいはい。
で、まあ、どこも似たようなものなのかもしれませんけど、まあ、もう、とにかくアナログなんですよね。あらゆるものはもう、紙でですね、やり取りをすることで、もうね、いやー、本当に、提出物、書類の類が本当に多くて、
うん、
まあ、難儀してますね。で、こんなの本当にね、オンラインでちょっとしたフォームがあればもうすぐじゃんというようなものもね、いちいちこう手紙を書いて、
はい、
ね、お知らせばさみに挟んでっていうことやってるんですけど、まあ、管理する方も大変だろうしね、こうなんともならんのかなという思いは正直あるんですよね。で、なんかこう不法会みたいなものもやっぱりありましてね、もういろいろとそういう、こう、ベルマーク集めという大変大事な、行事がございましてですね。
ベルマークね。
そうなんですよ。
ありましたね、そんなのね。
いや、未だにやっぱやってんだなと思ってね、うん、一生懸命集めてますよ、本当にもうね。
あれじゃないですか、ペットボトルキャップとかもやってんじゃないですか、それじゃ
あ。もう、ああいうの全部やってますよ、本当に。
そうですよね、きっとね。
もう、だからね、ああ、それ待って捨てないでとかね、ああ、それベルマークついてるからちょっと捨てて、もうね、やたらベルマークに詳しくなりますよ、本当に。ポテトチップはね、小池屋しか買っちゃダメですからね、本当に。小池屋にはついてますから、ベルマークが。ね、
なるほど。
でコンビニでおにぎり買うときは必ずファミリーマートで買ってくださいファミリーマートにはベルマークがついてますもうね、そんな余計な知識が増えてくるっていうね、まあね、この時期ならではのあれではあるんですけどもね、まあ、ただちょっと思うのはね、こう例えば、まあ、こう国のやってることでもマイナポイントとか、まあ、e-tax ってあるじゃないですか、
うん、ありますね。
で、まあ露骨にこうデジタル優遇になってるわけですよ。こう、
はいはい、
e-tax なんかも今やこう控除額が全然違いますからね。こう、うん、アナログでやる場合と全てオンラインでやる場合でね。だからもうそうやって明確にこうなんていうんですか、メリットデメリットつけてやってるわけですから、
うん、
ぜひね、幼稚園あたりでもこう全てオンラインで手続きした人はこう少し1000円ぐらい引いてくれるとかさ、こう学費をさ、なんかそういうなんかこうあれもあってもいいのかなっていう気もするんですけれどもね。
別にね、
う
ん、そんな決まったことをやらなくても、例えばその月々の月謝をね、クレジットカード払いできるっていうだけでもね、
そうそうそう
そう、ね、そうするとほらカード会社のポイントがついてうんぬんとかっていうのが出てくるわけだから、
そうそう、それもあるんですよ。固定資産税ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、どこの自治体でもそうかは分かりませんけども、うん、私のいる自治体では、まあ、うん、現金の他にクレジットカード払いと、
はい、
あと、ペイペイが使えるんですね。
うんうん、は
い。ところが、クレジットカード払いにしてしまうと、1万円あたり100円手数料かかるっていうんですよ。うん、
はいはい。
だからはっきり言ってポイントがもう丸々こう手数料で持ってかれるようなもんなので、
うんうん、
正直クレジットカード払いのメリットはないんですが、
うん、
ただですねペイペイは手数料かかんないんですよ。
またそれもおかしな話ですよね。
なんだか不思議なんですけど、で、うん、どうやれば1円でも安く上げられるかと、
うんうん、
検討した結果ですね、
はい、
僕ヤフーカード持ってるんですけど、
はいはい、
ペイペイにヤフーカードでチャージをして、
うん、
でペイペイの残高で固定資産税を払うのがどうも一番得だということで、
はいはいはい、
だから結果的にクレジットカードを使うんですけど一回ペイペイをかませれば得をするっていうよくわかんないシステムになってましたね、う
ん、なんか僕の知り合いも似たようなことやってましたね。その人は7個でしたけど、
はいはいはい、
なんか7個にチャージをしてそのチャージした7個であれは何だったっけな、固定資産税だったかな、なんか税金を払ってその、はいはいはい、ね、チャージの分のポイントをなんかせしめてるみたいなね、
うんうん、
そうそうそう、せしめてるって言っちゃ悪いんだけど別に悪いことじゃないんでね、うん、
だからねそういうこうクレジットカードをそのまま使うと損をするけど一回間にペイペイを挟むと得をするっていうよくわかんない形になってましてまあなんだかいろいろその辺のね仕組みも複雑になってきたななんてことを思うんですけれども、
はい、
すいません全然関係ない話をしましたけれども、
はい、初対じみちゃいましたね、はい、
はい、失礼しました。本日はね、まあ200回記念ということなので地下101回から200回までどんな話をしてきたのかということを振り返りつつ、うん、まあ一方でですね怖い怖い、うん、リスナーの皆様から今後扱ってほしいテーマということで、はい、ちょっとお願いをしたところたくさんね、ご要望などもいただいておりますので、
ありがとうございます。
後半の方では、はい、こちらをご紹介しつつ、まあ、201回以降の、参考に大いにさせていただければと思っておりますので、
はい、
本日もマスターよろしくお願いをいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではね本日は、うん、地下、200回記念ということでこれまでの、放送内容を振り返りつつ201回以降の番組のですね、まあ、はい、リスナーさんを交えての、まあ、企画会議というとちょっと大げさかもしれませんがね、
うん、
そういうことをやっていきたいなと思っております。
はい、
で、実はねそれに関連して一つちょっとお知らせがございまして、
はい、
まあもうね200回以上、ヨアを含めるともう350回ぐらい、武者の宮殿あるんですけども。
おかしい、おかしい。
で、まあ、なかなかこう、ブログからポチポチたどるのが実は、大変だということで、
はい、
以前からですね、マスターに、リンク集というのを作っていただいておりまして、
はい、
で、これがね、以前ですと、ニコニコのですね、ブロマガというところに、作って、はい、いただいていたんですが、うん、どうもこのブロマガが、サービスが停止になるんですか、これが。
なんかそうらしいんですよ。
うん、
はい。
で、それに伴ってね、実はマスターの方で、こちらのリンク集をお引越ししていただきましてね。
はい。はい、
で、現在は、これは、
グーブログですね。
はい。
はい、
グーブログですね。はい、こちらですね。はいはい、
またマイナーなとこ選びましたよ。
またね、なんだか、うん、そうなんですけれども、
はい、
こちらの方にですね、新たにこうご用意していただいたということですのでね。
はい、うん、一応まだブログマガの方は生きてるんですけれども、うん、
はいはい、
ただもうそちらの方は僕更新してないので。
そうですよね。
はい。はい、ですんで、グーブログの方を見ていただいた方がいいですね。
はい、はい、こちらの方はねちょっとじゃあブログの記事の方でも改めて、ご紹介をしていきたいなというふうにね思っておりますけれどもね、
はい、はい、
じゃあね、早速そちらをちょっとこう参考にしながらですね、
うん、
お話をしていきたいなと思っておりますけれども今日はねヨアも含めますとえらいことになりますんでとりあえずこう、はい、本編の方だけざっとこう振り返っていこうかなというふうに思っておりますの で、 す、ね、うん、ご了承いただければなというふうに思っております。はい、で、まあ先ほどもちょっと枕で触れましたけれども、まあ、はい、地下100回記念がですね、 まあ、例によって1回では収まりきらずにですね、はい、だから地下101階からですね、早速あれなんですよね、こうその続きということになっておりまして、
そうそうそう、まあ
地下101階が、祝地下100階という、まあ、この時点で、うん、お祝いしてますけども、うん、サブパーソナリティ全員集合スペシャルということで、まあ、うん、地下1階から100階までを振り返る回の、うん、後編ということだったんですよね。
前編でね、閣下がね1回ずつ全部振り返ってったんだよね。
そうなんです。
それでいや絶対それじゃ終わんないからっていう話を事前にしてたにもかかわらず、
かかわらず
そう全部やっちゃったん
ね、この男はね。
そうそうそうそう、
そうなんですよ、うん、今回はちょっとその反省を踏まえてね、
はいはい、こう
サクサクとやっていければなと思ってるんですけれども、うん、まあ、地下102階からこう例えばじゃあ地下110階ぐらいまでざーっと今、はい、マスターにも見てもらってるかなと思うんですけども、
は
い、例えば
ちょっとタイトルだけさらっと読みましょうか。
あ、そうですね、じゃあお願いできますでしょうかね、
は
い
は
い、
まあ、101回ですね。で102回が、第1回オープニングが本編ロボットアニメ選手権、
うん、
103回思い出のパズルゲームあれこれ、104回人間とレプリカントの境界ってなんだブレードランナー2049、
うん、
で105回106回が2017年 F1 後半戦を振り返る、107回が男子も見なきゃもったいない地獄アニメほおずきの冷徹の魅力、108回これシリーズものですね、はい、その時エロゲシが動いたの3番目つまみ食い、
うん、
そして、109回ご存知にごりさん回ですね、妖怪物語、110回が、スターウォーズエピソード8について語ったと、
はい、
はい、そのところですね。
どうですか、この中でちょっとこう思い出深い回とかマスターあればお伺いしたいんですけど、これは覚えてるなみたいなのがあります？
そうですね、なんだろうな、まあ、オープニング本編ロボットアニメ選手権あたりはね面白かったなっていう。
ああ、そうですね、うん、ドビンさんとかね、
そうですね、
はい、お迎えしてお話をしたと思いますけれどもね、うん、そうそうそう、いろんなアニメについて話をしましたねこの時も ね、
はい、ね、
う
ん、動かないとかね、こんな話をした記憶がありますよ。
そうそうそうそう、うん、魔装騎士サイバスターは本当にオープニングは 名曲だよねなんて、本編はわけわかんないことになってましたけどなんていう、ね、話もしましたし、それこそね、うん、いや今ちょっとこうざっとタイトル見ててもいや懐かしいです ね
110回でまだエピソード8の話してるんだもんね。
そうなんですよ、スター、
ね、もう今やね、もう9が終わって、うん、あれは何だったんだみたいな、ね、もう感じになっちゃってますけどね、
シリーズその時エロゲシが動いたの3回目でつまみ食いの話をしましたね、はいはい、うん、まあ、いわゆるそのフルプライスの、まあ、それが当たり前だったエロゲ業界にこう、まあ、風穴を開けたといいますかね、
うんうん、
こういわゆる低価格帯で出して、まあ、見事にヒットを飛ばしたと、
うん、
で、まあ、つまみ食いが出た頃のエロゲ業界の話でね、割とこう泣きゲーとかそういう感動ものみたいなのがこう席巻してきた中にあえてねドエロゲーを放り込んできたこのアリスソフトはやっぱりすげえなっていう話をした記憶もありますよね。
すごいこの絵が好きでね、僕ね絵柄がすごい好きなんですよ、
うん、非常にこうアリスソフトらしいソフト一本かなとやっぱり思いますしね、
そうですね、
まあ非常にヒットを飛ばして、まあ、その後続編などもできまして、まあ、実写版の AV までできちゃうというね。
あ、そうなの？
ありますよ。
確かゲームは3までありましたよね。
出てます、出てます。はい、そうなんです。うん、まあ、未だにこう、なんですか、固定ファンのいるシリーズでして、
うんうん、
未だにこうね、新作を待ってますという声もちらほら今でも聞こえるような、はいはい、そういうシリーズなんですよね。
はい。
じゃあ地下111階から120階をちょっと今度は私が振り返っていきましょうかね。
はいはい。
じゃあタイトルだけ。地下111階はおばあちゃん家で出されるお菓子ドラフト会議。うん、地下112階、カッカ、マスターにアイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージを教えてもらう。これが実はついこの前まで一番長い話
だったんですよ。最長だ
ったんだよね。最長だったんです。で、地下113階、ああ、懐かしのテキストサイト、個人サイト。うん、地下114階と115階で、開幕直前2018年 F1 展望前後編。うん、地下116階と117階では熱血とは何かスポコンロボット学園で考える前編後編、うん、地下118階おっさん幻想漫画恋は雨上がりのように、 地下119階僕ら妄想会、僕らがゲーム音楽コンサートをプロデュースするなら、うん、地下120階、既婚者とサブカル的なるものの付き合い方といったようなお話でございました、うん、
はい、
はい、どうでしょうか。
あのですね、僕はですね、まあこれまでずっと長いことをやってきてて、
はい、
一番ね悔いが残ってるのが119回なんですよ。
ああそうですか、
うん、なんかねこうこれ言い出しっぺ僕なんですけど、
そうでしたね、
僕なんですけど、なんかねいまいちこう空回りしてね、なんかもうちょっと面白くできたんじゃないかなっていう気がね、
うん、じゃあもしかしたらリベンジしても、
うん、どうだろう
そうですか、
うん、はい、またねちょっと違う切り口でねゲーム音楽の話はしたいなっていう気はしますけど ね
確かにね、うん、それはいいかもしれません、
はい、はい、
まあこの前ねそれこそあのシューティングゲームのお話、
うん、やりました ね、うん、
まだまだこの辺は語れる切り口がありそうですよね、
うん
うん、懐かしのテキストサイト個人サイトっていうことで、まあ
はいはい、
まさにインターネット老人会ここに極まれりといったような内容でしたけれどもね、はい、まあ、サムライ魂の話とか治癒12歳の話をした記憶はありますよ。
はいはい、
何ですかねこの頃の、まあ、インターネットのなやっぱりこう面白さっていうのがあったなっていう話をね随分しましたね。その非常にカオスだったんだけれども、
うん、
そのカオスっぷりをこう、まあ、なんていうか楽しむといったね、
うん
うん、で必ずしもプロでない人たちのそういう素人のなんかセンスの面白さみたいなものがこう見出されてきた今だとね、もはやこう、うん、SNS もそうですがこうメジャーになってきて、はい、もはやどこがプロでどこが素人か、
うん、
境界が今は曖昧になっているように思うんですが、
うん、
やっぱりまだこの頃って結構その辺の線引きがしっかりあったように思えてね、
うん、
だから、うん、なんていう本当に、まあ、言ってみれば僕たちと同じド素人の人間がこんな面白い、うん、あるいはこんなアングラなものを作ってるといったような、
はい、
まあ、そういうやっぱ時代だったんだろうなっていう、
うん
うん、なんかこうそういうことをちょっと思い出しますね。
うん、うん、
さあでは、地下121階からじゃあまたマスターにタイトルを、
はいはいはいはい、121階が、ゲームを資料として保存するということエミュレーター論ということでね、
う
ん、ちょっと真面目な話をしましたね。で、122階これね、未だに尾を引いてますね、めんどくさいおじさんたちは銀河英雄伝説Dノイエテーゼをこう見ている、それから、123階がレディープレイヤー1、124階がサブカルおじさん基礎教養講座、これもめんどくさかったね、うん、サンダーバード入門
ありましたね、
125回周辺機器の思い出おかわり、これはあのコラボですよ ね、ゲーム的テーマトーク祭りに参加ということで周辺機器の話をしています、
う
ん、それから126回閣下的、ごく私的創作論序論、その後どうなったんですかね、127回エンジョイ勢が語るゆるいカンコレ一期の歴史前編、128回ご存知、にごりさん回ですね、妖怪に何か妖怪と、129回が127回の後編になります。で130回がまたこれ来ましたよ、めんどくさいのが閣下の白熱アンパンマン教室と、はい、いうことになっております
なんかこの辺は割と私のめんどくさい回が多かった感じですけど、
うん、
そ
う
ね、
うん、
ぐだらじのやすさんをお迎えして、
はいはい、
レディープレイヤー1の話をした回はすごい、
うん
うん、しましたね、僕は個人的に、
うん、
結構いまだに5本の指に入るすごい思い出に残る回でしてね。
あ、そうですか、
うん、ああそうですね、うん、いろいろやっぱりそのなんていうのかな、こういわゆるオタクのくすぐりみたいなものが、まあ、散りばめられた作品ではあったんだけども、うん、よく覚えてるのがヤスさんがね、なんか非常にこうこの映画によって救われた思いになったっていうようなことを、
うん、
この時おっしゃってましてね、
うん
うん、あ、自分がこうやってそういうサブカルチャーになんかこうずっとこう親しんできて、うん、あ、よかったんだっていう、なんかこうある種の承認というか許しみたいなものをこう スピルバーグからもらったっていう話をこの時されていて、すごいなんか、印象に残ってますね、
うん、あとあれじゃないですか、やっぱり僕だとね、あんまりそのレディープレイヤー1に出てくる中のその一つ一つのコンテンツ、
はいはいはい、
うん、散りばめられてるやつがあんまり僕拾えないんで、まあ、そういう面ではその、うんうん、ね、拾えるもの同士っていうことでヤスさんとね、書くことでかなり話が進んだんで、まあそういう意味でね、ヤスさんには非常に助けていただきましたし、楽しく ね話もできたのかなっていう気がしますけどね。
裏テーマとしてはやっぱり90年代洋楽っていう裏テーマがあってね、うんうんうん、この映画で
ありましたね、
うん、割とそっちの方はマスターも語れる話だったので、
はいはい、うん、いきなりねジャンプがかかって笑ったっていうね、
そうそうそうそう、はい、あの辺のちょっとこう、まあ、切り口も非常に面白かったなと思ってますね、うん、
はい、
どうですか、こうマスター的にこの辺であと何かこう思い出深いものとかあります？
そうですね、121回でエミュレーターの話というか、うんうん、そのまあ、エミュレーターの話というよりはそのゲームのアーカイブっていう話を、うんうんうん、こうきちっとやらないとっていう話を随分と熱く話した記憶があって、
そうですね、
でこの後になってそれこそね、なんとかミニとかね、
はいはい、
そういうのがいっぱい出てきて、うん、そういう古いゲーム資産をまだまだその商材として使おうっていう流れが各ゲームメーカーに起きちゃったんですけど、まあそこを見るたびに思い出すのはこの時語ったことだったりはしてますね。
ああ、なるほどね、
うんうん、
いわゆるそのミニブームみたいなものって必ずしもその僕らの考えている、
うん、
なんかこうゲームを文化としてアーカイブ化させていくっていうこととは、うん、ちょっと必ずしも一致しない部分が、
ね、うん、違いますね、
うんうん、そう、まあ、だからね、今改めて聞いてみるとまたいろんな思いもあるんだろうけれども、
うん、 そうね、
そういう美味しいところだけをこうメーカーが選んで、ああいう コレクターズアイテムのようにしてちょっと出すっていうのは、うん、なんていうのかな、ちょっとやっぱり本筋では違うという思いも僕は未だに持ち続けてましてね、
うん、そうね、うん、
なんていうのかな、やっぱりこういわゆる名作と言われるものをこう、うん、チョイスしてそれをこう、はい、再度出すっていうスタイルは、
うん、
まあね、もちろんそうすれば売れるからっていういろいろマーケティング的な事情はあるにしろ、
はい、
基本的にやっぱ僕らのそういうこの時語ったスタンスってそういうことではなくて、
そうそう、
いわゆる、ね、そのうん、まあ、名作もあるし一方で残念なものもあって、だけど、うん、それら全てがやっぱりその当時やっぱりこう出された作られたゲームという一つのプロダクトとしての価値は等しく持っているはずだっていう、
うん、
立場があってね、
うん
うん、だからこそ残念なゲームにもやっぱりこう振り返られるべき意味はあるし、
うん
うん、だからなんていうのかな、往年の名作が今みたいなのってその一方でね、こう切り捨てられてるっていうか、うん、こう顧みられないゲームが5万とあるわけだから、
うん、
なんともね、ちょっとこう もったいないと言いますか、
うん
うん、またちょっと方向性が違うんだよなっていう話はやっぱり未だに思いますけどね。
そうですね、だから僕らがやっぱりそのゲームに接していろんな感動を味わってるわけですよ、
はいはい、
でその感動っていうものを僕らって結構大事なものだと思っていて、
うんうん、そうですね、
でもちろんその感動っていうのは、まあ、プラスの感動もあればマイナスの感動、なんだよこれっていうものももちろんあって、はい、
うん、
その感動っていうものをできれば残していきたい、でそのためにはどうしたらいいかっていうと、その売れ筋だけじゃなく、ね、クソゲー、うん、失敗作、
うん、
ね、日の目を見なかったその野心的な作とか、うん、そういうものも全部ひっくるめて後世にプレイアブルな状態でそのまま送って、後世に送っていきたいっていうのが僕らの考えなので、
そうですね、
うん、だからね、マリオばっかり新しく出されても困るんですよ、
その、ね、そういうことですよね、
古いマリオをね、どんどんそのプレイアブルな環境で新しいそのガジェットで出されてもそれは困るっていうことですよね。
ぜひね、スーパーマルオワールドも、うん、遊んでほしいですよね。
いや本当そうなんだよ、
うんうん、そういうことですよ、
そういうことです。
だから必ずしも任天堂公式ライセンス外のものもやはりゲームとして出た以上は、 それは大きなやっぱりゲーム文化の重要な一部分になっていることは間違いないのであって、
そうそうそうそう、
うん、 はい、じゃあ地下131階からちょっと見ていきましょうかね、はい、地下131階から133階の3階本編を使ってますけども、はい、2018年 F1 前半戦、これ前半戦だけで本編 3つ使ってますからね、
はいはい、
前半戦を振り返る、はい、で、地下134階と135階が僕の二次元恋愛遍歴ということで、うん、これも問題回でしたね、
はいはい、
地下136階は雑誌の付録に心ときめいていた、うん、地下137階俺たちの青春エロ本伝説っていうね、うん、で138階2人が見た謎の不良文化、うん、地下139階動画で楽しむミステリーそして本案ということ、あ、これはあれですね、あのゆっくり文庫さんのお話をしましたね、
う
ん
う
ん、
そうですね、で
地下140階がサブカルおじさんと VR を考えるということでした、
うん、
はい、このあたりの10階でどうでしょうか。まあ、前半の F13 連発っていうのはなかなか
ある、まあね、F1 のことはとりあえずいいでしょ
う。まあまあそうですか。
ここの、ね、130台のでやっぱり問題作っていうかね、あの、
はい、
残ってるのはやっぱり二次元恋愛遍歴とエロ本伝説じゃないですかね。
そうですね、
うん、
あのしげち兄さんが初めてゲストに、ね、
はいはい、
お越しいただいて、まあ、これも申し訳なかったです。いきなりこういう回に放り込んでしまいまして ね
伸び伸びと、ね、語っていただきました
けど、いやいやいや本当に、まあ、この前もちらっと話をしましたけど、もはやもうエロ本という文化はほぼ、うん、ほぼもう絶滅しておりますので、
うん、
はい、まあ、この辺もさっきのゲームの話じゃないにしろ、やっぱりね、うん、こう一つこう文化というか思い出としてやっぱ語られるものがいろいろあったなというふうに、はい、よく覚えてるのが、しげち兄さんの話でね、こう何でしたっけ、山林かなんかによく捨てられてボロボロになっているエロ本を修復するのがうまいやつがいてあだ名がルーブルっていうなんかそんな話ありましたよね
よく覚えてるな。
雨ざらしになったエロ本の修復がやたらうまいやつがいたっていう話を、
すごい話だけどね、
されてて、あだ名がルーブルってねすごいなと思いますけど、まあそんな話はよく覚えてますわ、
うん、
あとはそうですね、ちょうどこの頃ぐらいにプレイステーション VR とかが結構話題になっててね、はいはいはい、で、うん、じゃあ VR というものについてこう少し考えようかっていうことで、うん、ちょっとこう VR について考える会っていうの
も、これにごりさんでしたっけ、これも
にごりさんにお越しいただいてたんですよね、うんうん、で結構にごりさんが詳しくてね、いろいろ、うん、にごりさんにこう教えを請うような回だったじゃない、
うんうん、ちょうど VR チャットとかを彼がやってたんじゃない
ですか。そうなんです、うん、ちょうどそういうのにハマってた頃で、いろいろね我々が知らない世界を教えていただいたといったようなお話でしたよね、はい、うん、さあでは地下140階台はどんなお話でしたでしょうかね、は
い、141階142階が細かすぎて伝わらない俺の作法選手権前編後編と
来ましたね、はいはい、ここで、
で、143回が、シリーズゲームメーカー記憶の断片の2として光栄を語ると、
はいはい
はい、で144、145、146が、ね、F1 回ですね、2018年 F1 回を、はい、の後半戦を振り返る前中後編と、うん、
はい、
で、147回が愚者道書店番外編ということで書店の仕組み大疑問と、これは、うん、閣下にいろいろ教えていただいたというやつですね、
はいはい、
そして148回がゴブリンスレイヤーを語る前編で、149回、ご存知にごりさんの妖怪大分類鬼ということでね、うん、それを挟んで150回で、ゴブリンスレイヤーを語るの後編ということをやっております。
はい、はいそうですね、細かすぎて伝わらない選手権は、うん、まあ、この辺から出てきたんだなという、
そうですね、はい、
まあ、未だにこう私の塩辛いじりされますけどここからですからね、
そうですね、
うんうん、これがきっかけだったんですよね、
はい、
うん、まあ、あとはねゴブリンスレイヤーについてはね、さっきの、地下100階じゃないけども、また私がですね、
そう
細かく区切りすぎて1話ごと語るっていうことをやっちまったせいで、
そう。
これも予定外で前後編になっちゃったっていうね、そうパターンでしたよね。
うん、そうです、そうです。はい。
ま、でもまあ、言ってみればここでゴブリンスレイヤーについて、こう、結構時間取って、うん、まあ、しかも、サブパーソニティのね、結構、多くの方にご参加いただいて語ったので、はいはい、まあ、これがちょっと実は TRP 次回の ある種伏線みたいな今にして思えるね。そうですね、うん、そういう感じがします、まあ、
もともとねゴブリンスレイヤーの世界観自体がねそういう、うん、TRPG っぽい世界なんでね、
う
ん、
そうですね。
でそれがまんまとね、TRPG になったんで、じゃあやってみようかっていう流れになったんでね、
う
ん
う
ん、
そうでしたそうでした、うん、はい。まあ、まだこの頃はね鬼滅の刃のブームなんていうのも全然、うん、
全然ですね、
影も形もなかった頃ですけど、うん、まあさすが濁り先生ですね。もうこの時にはもう鬼の話を していると、はいはい、なんだと、うん、ね、まあなんたってねアマビエも鬼ももうブームになる前からこう
そう
ね、さすがですねやっぱりこの辺はね、
さすがですね、数字を持ってる男は違う、
違いますね、うん、目の付けどころが違うと思います。
そうですね。
さあでは地下151階からは、どんな話をしてきたかというと、はい、地下151階ではコレクション話、私こんなもの収集してます、はいはい、地下152階では俺的ヒットゲーム選手権、うん、はい、続けて地下153階は初見殺しとは何か、トライアンドエラーのゲーム論、うん、地下154階 JRPG を生んだもの、 JRPG が生んだもの、うん、地下155階煙草の感想など、
はいはいはい、
しましたね、うん、地下156階アイドルマスターミリオンライブシアターデイズ、右下を半年触ってみた感想、うんうん、これは主に私が喋ってましたね、
はい、
地下157階平成元年のゲームキッズ、うん、地下158階武者級的綺麗に終わったアニメ漫画選手権、うん、地下159階おっさん4人がリラックマドカオルさんを切るっていうねはいはい、で地下160階がアイスの思い出、今昔といったようなラインナップでしたね、
はい、
うん、煙草ねありましたね、
あったね、
うん、いろいろ喋りましたね
これ ね、まあ、ここではねもちろん煙草いいよねっていう話をしたんですけどその前にね、
はい、
あのヨアでウントラ2の話を随分とこき下ろすっていうね、
そうでしたね、
まあ、うん、
ある意味あれとワンセットみたいな回ですよこれは。
そうですね、
うん、そうそうそう、まあ表と裏みたいな関係でしたけど、
そうそうそう、ね、でね、こき下ろす方のやつはね、ひどいこと言いすぎて放送できないっていうやつがね、
そうそうそうそうお蔵入りにしたエピソードがありますこれ、はい、ちょっと出せないなということで、
あれは出せないよねっていう、
はい、リラックマとカオルさんね、この話もしましたね、うん、
したね、
うん、いやー結局あの後出てないですよね、この
出てないですね、
うんうん、いやー、まあ、これもねちょっとリラックマから想像するなんていう何とも言えない優しい世界かと思いきやといったような話、だって
切ないんだもん見てて、
いや本当にね、うん、今思い出しても苦しくなる
そうそうそうそうい
や本当にそんな お話、まあ、今でも多分見られるでしょうからね、
いや、うん、そうですね、ネットフリだったら見られるんじゃないですかね、
見られるんじゃないですか、あると思うんですよ、うん、
いや、あとね、はい、あれですよ、151回のコレクションはね、なんかすごいのを見せていただいた記憶がある、
そうそうそうそう、ね、うん、あのプラモ、
もうそうそうそう、プラモだっけ、フィギュアだっけ、なんかね、すごいのを、
すごいんですよ、うん、もう写真ね今ざっと見てますけども、うん、30枚近くありますね、
はいはいはい、
ものすごいコレクションを見せていただいて、いやいいもの見せてもらったなという思い出がありますよね、
はいはいはい、
平成元年のゲームキッズってこれ平成元年にどんなゲーム出てたか振り返る回だったと思うんですけど、
はいはい、
うん、これまたちょっとできるかもしれませんよね、こう
今度はですね平成、うんと、そうすると平成10年とか、
はいはいはいはい、そうですよね、
うん、平成10年、まあ、平成20年、うん、まあ、10年かな、うん、
できるような気がしますけど、ね、
平成10年もしくは西暦で言ってね、うんうん、例えば今2021なんで、例えば20年前とかね、うんうん、あ同じか、平成10年と同じになっちゃうか
そうですね、うん、はい、さて、
じゃあですね、161回からですけれども、161回が、ファミコンの思い出深いスポーツゲーム、
うん、
162回が愚者道書店番外編、あなたの価値観に影響を与えたこの一冊、163回閣下的エロゲの作り方その一例として、で164回これがね、愚者級 TRPG 部の、パート11、ゴブリンスレア TRPG エピソード1小さな命の英雄譚というのをね本編でやってますね、
はい、
はい、 それから地下165回が、没後30年渡辺さん普及のアニメソング、はい、166回が台頭を語るですね。これが、うん、シリーズゲームメーカー記憶の短編の3番目、
はい、
ね、167回、緊急配信、富安健一郎さんゲスト The Art of Inye コンセプトアートリビジョン発売迫るということでね、うん、富安さんに来ていただいたやつですね、はい、168回あの頃僕らを熱くさせたアーケードゲームの女神たち、169回、うん、ご存知にごり3回、妖怪大分類カッパ、170回、細かすぎて伝わらない俺の作法選手権お風呂トイレ編となっております。
、うん、はい、このね、あたりで僕はやっぱりこう渡辺だけを普及のアニメソングはね、はい、結構準備に時間をかけた回だったので、
あ、そうでしょうね、
よく覚えてますね、うん、はい、
そうそうそう、
非常にこう渡辺武雄さんというまあね、作曲家に一つスポットを当ててお話をしましてね、
はいはい、
でこれはね結構反応もいっぱいいただいてありがたかったんですけどもね、うん、うん、まあネズミさんもねゲストを呼びしまして、
はい、
改めてこう今ざーっとね、いやーやっぱいい曲が多いんですよ。やっぱねキャンディーキャンディーのエンディングの明日が好きとかね、あとはね、うん、夜霧のハギとかやっぱ名曲なんですよ。こうエンディング曲に結構ね、
うん、
思い出深いっていうか名曲が多いんで、オープニングはみんな知ってる曲なんです大体、
はいはい、
だけど意外とエンディング曲もいいっていうところでね、
いやー、やっぱりね、今のアニメって、
うんうん、
結局こうタイアップで、
そうそうそう、
そのいわゆるアーティストと言われる人たちに歌わせちゃうじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、
だからなんかね世界観もクソもないんですよ。正直
いやいやいや、そうだと思いますよ、うん、
だから例えば僕今見てるやつでいくと、今のドラゴンクエスト大の大冒険やってますけど、
はいはいはい、
あれもね本編面白いんですよ、
うん、
一生懸命作ってて非常にいい出来だと思うんですけど、オープニング曲がね、
うん、
あかんね。
あかん、いや、
うん、だからやっぱりねそういうのを聞いちゃうと、この頃のね渡辺さんとかの曲ってやっぱりそのアニメに寄り添って作ってるから、
そうなんですよね、
うん、
ですごい工夫してるんです。やっぱアルプスの少女であれば最初にこうアルペンホルン
パーちゃんとパーパーパーパーパー
と入ってくるとか、やっぱり非常にアニメと地続きの世界でちゃんと丁寧に作っている頃なんです
よ、そうそうね、ヨーデルも入るしね、
そうそうそう、そうなんですよね、うん、でね、まあ、機動戦士ガンダムにしたってやっぱりそれまで使ってないような少し電子音とかをやっぱり使って、うん、やっぱりこう工夫してるんですよね、うん、
はい、
だからやっぱりね、こう今ちょっとこう振り返っても、あ、今のアニメの曲とは違うなという感じはありますね、うん、
そうですね、
あの頃僕らを熱くさせたアーケードゲームの女神たちっていう回もなんかよく覚えてるな、うんうん、
はいはいはい、
そうそう、本当はね、この時はね、脱衣麻雀の話をしようかなっていう企画が最初あってね。そうそうそう。だけど、ちょっと思い直してね、まあ、ヒロイン会にしたんですけれどもね。
はい。
うん。そうそうそう。スーパーリアル麻雀の話をよくしたなと覚えてますね。
ロンより証拠を見せたけるですね。
そうなんですよ、はい、うん。いや、今見てもいいキャッチだと思いますよ、これは。よくできてんなと思うんですけどね。
まあ、確かにね。
あ、はい、ありがとうございます、地下170回台は、地下171回マスターが語るこだわりゲームこの一作、うん、マジカルチェイス、
はい、
地下172回魔法少女とは何か憧れを力に変えて、地下173回ファミリー全集合2019年の愚者級を振り返る大忘年会地下174回愚者道書店閣下の2019年大当たり本レビュー、で地下175回から77回にかけて2019年 F1 こぼれ話を振り返る、地下178回僕らのモバイルガジェット誌、地下179回スターウォーズエピソード9スカイウォーカーの夜明け、地下180回でああ懐かしの旧刊雑誌たちという感じでしたね、
うん、
はい、いかがですか、何かこう覚えている、まあ、なんといってもマスターのマジカルチェイスを語るという回がね、
うん、いやこれもやっぱりね、ポッドキャストの難しさを感じた回ですね、
あ、
やっぱり映像が使えないんで、
そうですね、
やっぱり難しいですよね、
うん、曲といいね、うん、 映像撮りね。
でやっぱりその、プレミアになってるゲームだけあって、やはりその、うん、リスナーさんでそのやっぱり僕がねいくら面白い面白いって言ってもその感覚が共有できないので、
そこですよね、
うん、だからどうしても僕がこうただただこう舞い上がって面白いって言ってるだけっていうような回になっちゃったかなっていう反省はありますね。
ああなるほどね、うん、私が思い出深いのは僕らのモバイルガジェット誌という
はいはいはい
話をしましたね。
これもあれじゃないですか、あのレジュメ頑張って作ったやつじゃないですか
割とそうだったんですよ ね、あのポケコンの話とかをね随分させていただきましてね、あとはそのドコモが、出してたシグマリオンというね、
はいはいはい、
まあ、あの機種がすごい好きでね、
うん、
マスターも確か、ソニーのジョグダイラが良かったんだけど、うん、ある時急に使いづらくなったとかそんな話を確かしてましたよね。そうそうそう、くるくるピッピの頃ですよ。
そう、うん、あれはね、未だにねこう活かしてるデバイスだと思うんですけどね。
なんていうんですかね、こう非常にこう機能がこう、うん、みちっとこうなんか凝縮されてる感って、正直スマホよりもやっぱりこの頃の携帯ってありましたよね、そういう感覚がね、うん、こう
ありましたね。
なんていうんですかね、こう所有欲を満たしてくれるというか、
うんう
んうん、やっぱそういう魅力があの頃の携帯にはあったのかなと、
はい、う
ん、なんか思いますね。まあこれも完全にね、あの自分も散々スマホの恩恵には良くしておきながら、やっぱりこう、うん、どこかね、
うん、
物足りなさというか、うん、今何ちょっと感じてしまうのはこの頃の携帯に触れてたからなのかなということを思ったりもしますね、
うん、
はい、では、180回台行ってみましょうか。
はい、地下181階が、僕のあなたの業の深い性癖選手権、これも問題回ですね
そうですね、はい、
それから182回ヘタウマという価値観を考える、183回動きに癖のあるアクションゲームの思い出、184回愚者道書店ですね、はい、これはゲド戦記のお話をしています。
あ、ついこの前映画やってましたよね。
やってましたね、はい、185回キーを語るということで、シリーズゲームメーカー記憶の断片の4回目、
はい、
186回燃えるポーズ選手権、この辺ちょっとね選手権選手権ってやってますね、
はい、
それから187回がスマホゲームの昨今事情2020、これもあれですね、ニゴリさんにいろいろ語っていただいたやつ、うんうん、188回40周年ローグとローグライグゲーム、不思議のダンジョンシリーズの魅力ということでやってます。それから189回が僕らの8ビットパソコン伝説、そして190回が緊急配信本題不安撤退を表明ということになってますね。
はい、
はい、
この辺になってくるとだいぶこう、うん、記憶も新しい感じ
が、最近感がありますね、
はい、そうですね、
うん、
しげち兄さんをお呼びして8ビットパソコンの話をした回は楽しかったですね。
面白かったですね、はい、
うん、いやー、しげち兄さんがパンフレットをすごい保存して
るということでね、すごいなと思ってね、
うん、いやこれ多分ちょっとしたあれですよね、こう価値やっぱありま、ちょっとしたところか結構ね貴重品というか中にはね、うんうん、まとまってお持ちということですと、これなかなかあの面白いんじゃないかなと僕は思いますけれどもね。
あれですか、中のあたりに持ってったらそこそこいい値段がつくんじゃないですか。
いやいや結局単品で持ってるんじゃなくて結構 ねずらっと持ってらっしゃるようだから、
ね、まあちょっと下世話の話だけどね、
まあまあまあ、うんうん、貴重なものなんじゃないのかなということを思ったりしますね、はい、うん、キーを語る会というのがあって、いろいろと本当はねこれもまあ、種明かしというわけではないんですが、
うん、
初めはちょっとねあのその時エロゲシが動いたで扱おうかなと思ったんですね、クラナドあたりをね、はいはい、うん、だけど結局クラナドを語る ためにはエアーがあってみたいな感じでどんどん遡ると結局、あ、もうキーとしてこれは語るしかないなということで結果として、うん、ゲームメーカーの方のシリーズに組み入れたということがありました、
はい、はい、
うん、そういうちょっとなんか、まあ、裏話がありましたね、
はい、あとはあれですね、やっぱりこう、まあ、リスナーさん任せというかリスナーさん頼みっていうところはあるんですけど、
はい、
業の深い性癖選手権とか燃えるポーズ選手権とかこの辺ねちょっと選手権ものがあって、
はい、
大体選手権ものって僕発案なんですけど、
いやいや、
あのやっぱりね、業の深い性癖とかは面白かったですよね。
面白かった、
うん、あとね、燃えるポーズ選手権は本当はっていうか、もう一つ対案があって、それはあの燃える必殺技選手権だったんだよね。
そうそうそう、
うん、でどっちにするっていう話でポーズの方にしたんだけど、
はいはい、
またね、なんかこういうのやってみたいなと思うけど、
そうですね、うん、地下190回いよいよ、はい、最近ですけども、
そうですね、
地下191回が重宝してます便利グッズあれこれ、
はいはい、
地下192回タクティクスオーが25周年、記憶に残るあの2つなあのキャラクター、うん、地下193回コロナ禍で買ってしまったあんなものこんなもの、
うん、
地下194回愚者道書店閣下の2020年大当たり本レビュー、
うん、
地下195回星と妖怪、
うん、
地下196回と、地下196回が2020年 F1 を振り返る前編ということで、うん、で地下197回に復活のお便り回を挟みまして、地下198回もちおさんゲストのあなたの心を揺さぶるシューティングゲーム BGM 選手権、はい、で地下199回で、2020年 F1 を振り返るの後編という、はい、ラインナップになってますね、
うん、
はい、
で、まあ、この辺これが、はい、これが一番長くなっちゃったんだよね。
そうなんです。そう。それまであのデレステマスターが語るデレステ回が最長記録だったんですが、ね、うん、
はいはい、
地下199回の2020年 F1 を振り返る後編が見事5時間弱ということですね。はい。
バカじゃねえの本当に。
いや本当に。あの僕結構いろんなジャンルのポッドキャスト聞いてますけど、1エピソードが5時間弱っていう番組はさすがに知らないですね。
ないよね。
多分ないと思います。これは。うん、で例えばね、こうシーサーブログさんとかそういうレンタルでこうポッドキャストされてる方ですと、はい、もう容量の都合でそもそもこれだけ入んないんですよ尺が。だけどうちの場合、そうだよ、うん、うちの場合自前のドメインで自前で借りて運用しちゃってるもんですから、
はいはい、
できちゃうんですよ、
入っちゃうんだよね、
入っちゃうんですよ、うん、それが良くないよね、
うん、
それに良くないしっかり甘えてしまって、もう5時間弱のエピソードを1回で出すっていう暴挙に行ってるね。
でしかも、うん、あの196回で前編やった時に、
うん、
いやこれお便りくっつけたらな長くなりすぎるよねって言って197回で復活のお便り会やっといて、で199でまたそのね回数も199っていうのもあったんだけど、
そうそうそう、
後編やってお便り会どうしよう、またお便り会やるのみたいな話になって、それ200回になっちゃうよねみたいな話があって、
そうそうそう、
じゃあくっつけちゃえみたいなね。
これはね、はい、やっぱさすがにね、地下200回をお便り会できなかったっていう事情もありましてね。いやもうエス全部いっぺんに出しちゃったら、
ごめんなさい、本当にね、もう
本当に、
本当に
引きづらい回でね、本当に申し訳ないなと思ってるんですけども
、責任を取ってね、もう F1 回やめますんで、
いやいやいや、そんなわけにいきません、黙ってないと思いますよ、
はい、
あのまた地下192回で、記憶に残るあの2つのあのキャラクターという回については、また松野さんにね、はいはいはい、感想をいただいておりまして、うん、ツイッターでね。
はい、
うん、まあありがたいですね、こうやって定期的にタクティクス音に触れると松野さんから反応をいただけるんですけど、
まめ、ね、な方です、本当に。
いやで結構 裏話といいますか、やっぱりこうグアチャロとディダーロにはやっぱ思い入れがあるとかね、そういうちょっとこう新たな情報も引き出せたりしたん
で、ね、サービス心まであっても、
いや、やってよかったなって、
ね、ありがたいですね、
はい、本当にありがたいんですよね、うん、うん、あとはね、やっぱ嬉しいのは、この頃というか、まあ、2、3年前から定番にしてるんですけど、新年一発目に去年読んだ本で面白かったのっていうのを僕がやるんですけど、はいはい、結構ね、買って読んでくださる方とか、いらっしゃってね、
うん、
ツイッターでも報告とかいただいて、やっぱこういうのは一番本当になんかありがたいですね。で、実際に読んでね、あ、やっぱ面白かったですっていう反応があると、うん、あ、やってよかったなと思える。結構そういう手応えの回なんですよ ね、
その割にね、長い長い F1 回でね、もしかしたら夜の街でね、お姉ちゃんにモテるかもしれないっていう話をやってる割にはね、モテたって話が来ないんだよね。
当たり前だよそれ。当たり前なんだよなそれは。 いや、マスターみたいな、そういうね、はい、お嬢さんがいれば話は別ですけど、いや、それ話を聞いて、その話を聞いて、はいはい、食いついてくる女子はね、まあ、稀だと思いますけれども、ね、
まあ、確かにね。そうだとは思いますよ。はい。
あなたの心を揺さぶるシューティングゲーム BGM 選手権はね、はいはい、案外リスナーさん結構若いなっていう、感覚がやっぱりありましたね。
まあ、いろいろね、厳しいご意見もいただきましたよね。いやいや、あれが入ってない、これが入ってない、
ね。あれが入ってないじゃん、これが入ってないじゃん。はいはいはい、マスターはマスターで基板から音が出てねえとかさ、
そうそうそう、
めんどくさいことを言い始めてね。そうそうそう、うん、まあ、基板といえばね、まあ、僕いまだにちょくちょくファミ通買うんですけど、
はい、
最近のファミ通で頭のおかしい企画があってね、こう昔の往年のアーケードゲーム の、 基板をですね、こう、うん、丸々1枚1ページ使って写真に載せるってコーナーがあるんですよ。
でバカだな、
バカでしょ。で、うん、多分この端子とこの端子がここがこうくっついて音を出してるんですねとかってね、すごいマニアックなコメントがつくコーナー今ファミ通でやってますんで、
あ、そうですか、は
い、ぜひね、はい、そういう興味持たれた方、ファミ通パラパラとめくっていただくと、う
ん、はい、でも普通にジャマーの端子で音出てんだけどな、ただステレオで出ないから、ね、そこはメーカーによってとか、まあまあいいですか、はい、
すごいマニアックなんですよ、その、うん、基板のね、大写しでバーンと足が乗ってて、ここにあるこの置き電子製のチップが非常に特徴的ですね、はい、そんなね、そんなこと書いてあるんです、
はいはいはい、
今、一番ファミ通で尖ってるコーナーかもしれません、
ちょっと見てみようかな、
はい、ぜひぜひ。はいはい、ちょっと脱線しましたけれども、そんな、はい、ね、地下101階から今日に至るまでの、まあ、歩みをこう振り返ってみましたけれどもね、
はい、
どうですか、こう10回刻みで見てきましたけども、
うん、
どういう感想をお持ちですか、マスター的には。
まあ、やっぱりね、その100回までと若干違ってきてるのは、やっぱり、リスナーさん
はいはい、
がある程度その、まあ、ついていただけていて、僕らの方でその、リスナーさん頼みの企画っていうのを結構やりやすくなったっていうのは、
そうですね、
100回までとは違うかな、うん、あと、まあ、我々のネタが、ね、枯れてきたっていうこともあるのかもしれないんだけど、いやいや、
それはあると思いますよ、うん
うん、だからね、本当まあ、最初からね、自転車操業だとかって言ってますけど、
はいはいはい、
やっぱりね、リスナーさんあっての愚者級だなっていうのを、
うん、
まあね、僕らは痛いほど、まあ、感じてますけど、やっぱりそういうのが出てますよね。
結局これだけ回数重ねてくると、もともとポッドキャストで語りたかったことって、まあ、大体あらかた一度は触れてるんですよね。
そうそうそう、同じこと何回も言ったりね。
そうそうそうそう、うんうん、そうなってきますと、マスターの言うように、うん、やっぱりリスナーさんの少しこうお力を借りながら、うん、まあ、それに対するコメントとか反応でちょっとこう番組を作っていくというスタイルが、まあ、増えてきたのかなとは思うんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
ただやっぱりこう、
ね、面白いお便りが来るのよ。
いや、それは本当にそうで、
本当に、
うん、いや、まあ、本当手前味噌なんですけど、本当個性的なリスナーさんが多い番組になったなっていうの
を、ね、ね、
うん、思ってましてね、うん、いや、その辺は本当にね、いや、もちろんね、ただこう、うん、コメントを お便りいただかないよね、多くのリスナーさんが、ね、いらっしゃるのが大前提で、うんうん、まあ、本当にそこも含めての感謝なんですけれども、
うん、
そういうね、リスナーさんまた最近聞き始めたって方から お手紙もらったりすると、やっぱりそれはそれで嬉しいですしね、うん、うん、中にはね、やめときゃいいのに過去回遡って聞いてますっていう ね、
本当に
ね、そういう方もね、無茶しやがってっていう感じなんですけど、
はいはいはい、
まあまあ、だから逆にそういうこうリスナーさんのなんとなくこう層がやっぱ分かってきたので、結構それに合わせてやる回っていうのもまああったし、まあ一方でやっぱりこう、うん、マスターも僕もこれだけは語っておきたいっていうめんどくさい回をやっぱ定期的にやっぱりぶち上げてるので、
うん、まあ確かにね、
まあ、その辺のなんか愚者級らしさもまだまだあるのかなとは思いますけど、
いや、だからあれですよ、本当にね、そのなんていうんですか、サイレントリスナー、
うんうん
うん、っていうその言われる方々にね、やっぱり言っておきたいのは、一緒にこう話しませんか ていうことなんですよね、うんうん、やっぱりその、はいはい、いろんなことを聞かせてもらって、それに対して僕らもそのリアクションをして、うんうん、さらにリアクションもらってみたいな、そのねキャッチボールができるとやっぱ楽しいと思うんで、
そうですね、
はい、で僕らもね痛くしないんで、
そうです、大丈夫ですよ、う
ん、だからお便りもらってもコテンパンにするのはせいぜい吉田さんぐらいなんで、
いやいやいやいや、おかしいおかしい、
それこの間ねたまたまゲームミュージックの時に、ね、なんかそんなことになっちゃったんで、
フルコッコじゃないかって言われて、
そうそうそうそう、本人にもね突っ込まれましたけど、まあそれはね冗談として、はい、まあね、いろいろお便りいただければ、うん、僕らも助かるし、また楽しい話に花が咲くんじゃないかなと思うし、
うん、ざっとこう再生数なんか見てても、はい、地下100回までやってたことと比べると大体 1.5 倍ぐらいになってるんですよね、恐ろしいことに。
あ、そうですか。
リスナーさんは増えてるんですね、おかげさまで、うん、まあ多分ねそれにはこうこの地下101階からちょっと大きな愚者級の変化としては、さっき言ったようにシーサーブログから卒業して自前でやるようになって、アプリ上でもまあ300エピソードまではこう聞けるようになったっていうことも大きいんだとは思うんですが、
はいはい、
まあね、ただお便りの数もやっぱり増えてきてますし、うん、まあ、一個のエピソードごとの再生数もおかげさまで伸びてますのでね、
うん
うん、まあ、世の中には本当に物好きの方が多いんだなということも思うんですけれども、はい、まあね、じゃあちょっと本編の後半ではそんな、リスナーの皆さんからいただいている今後ね、こんな話どうですか、うん、といったような、はい、置き手紙頂戴してますので、ちょっとこれをね、うん、ご紹介していきたいと思いますね。
はいはい。
一発目はね、勇者フレディーンさんということで。
来たよ。
毎回なんかこう。
来たよ。
振り仮名がね、愚者の九太郎って書いてあるんですけど、振り仮名になってない気がするんですが。
高いだろう。
愚者の宮殿、ついに地下200回と達成、おめでとうございますらを。なんとなくですが、1回ごとの収録時間が長いラジオの方が200回達成しやすい気がするんですよね。あ、そういえば地下199回での収録時間最長記録もおめでとうございます。いや、普通歌のコーナー別枠にすれば、てんてんてん。いや、だからそこはね、ちょっと199回という事情がありまして。うん、そうそうそう。さて、今後やってほしいテーマを募集するということで、まずは真面目モードで一つ提案オーバー。それはここ近年での国内外における表現にまつわるポジティブネガティブなニュースや風潮、事件に対してたまに枕レンじゃなかった枕話などでちびちびこぼされていた思いをですね、ここで一つ本編としてまとめ上げてはいかがでしょうかというものです。国内の特定のコミュニティの中だけで炎上しているだけだと思ったら、世界中に愛される映画シリーズですら露骨に影響に流されていびつな変容を見せ始めていたり、果てやクレジットカード会社がしゃしゃり出てきて、しかも検閲内容が大変おまぬけだったりと、自分でも思い出すだけでキリがないニュースだらけでしたが、私は所詮消費することしかできない市場にとって存在価値のない人間ですので、いやいやそんな、ここはやはり表現の世界の第一線に立ち続けている地の巨人に語っていただいてですね、もはや嫌味にしか聞こえんぞこれは、いつぞやのレビューに誇張がなかったことを証明するようなインテリジェンスな会をたまには消耗しても罰は当たらないのかなと思い、ここにお願い立てまつります。ただこんな真面目な提案ばかりしてますとね、私も背後から心配される身になってしまいましたので、一応プラン B も提案させていただきますと、愚者級ファミリーって主語が多いじゃないですか、閣下さんもあの方々ほどではないにほどではないにせよ、好きなお話、お酒のお話をチラチラされておりましたし、のんべえで集まって好きなお話をしまくるというのも風流ではないでしょうか、うん、紹介した酒をマイクの前で実際に飲み始めた一層の方も数名いて若干心配ではありますがPS、 私いつ宮殿から召喚命令が来てもいいように常に裸ネクタイで座して待っておりますので地の巨人 VS 地、これは山枝れの方ですね、地の怪物会がやりたいなどと血迷った時はぜひお声掛けくださいといただきました。
廊下に立ってろ。
おかしいな。ありがとうございます。まあそうですね、
はい、
最近のディズニーは本当に頭がおかしいと思ってまして、
はは、
いろいろあるんですけど、
その話今しちゃいますか、う
ん、ちょっとだけちょっとだけ言わせてください。ですね、トイストーリーに出てくるミスターポテトヘッドっていう人気キャラクターがいるんですけど、
はい、
ミスターの表記をもう取りますと。
バカだな本当に。
あと、ピーターパンだったかな、
ははは
なんですよね確かね、 ちょっと現代のその魔尺に合わないやっぱり表現価値観があるので、うん、サブスクから外しますみたいな、そんなことをやってましたよね確か、うんうん、あのさっていうね、もう本当愚の骨頂だと思うんですよね、そういうことをさ、うんうん、ましてやその、まあ、まさに世界を代表するコンテンツプロバイダーでありクリエイターであるディズニーがね、
うん、
正面切ってやってるっていうこの狂気じみた、
うん、
こう動きというのは本当にもう理解ができないんですよね、
はいはいはいはい、
うん、だそれに対してこう誰もノーって言えないディズニーの中でっていうね、
うんうん、
自分たちがかつて作ってきたものに対してさえそうやってこう手を加えていくっていうね、
うんうん
うんうん、なんていうのかな、そこにこうものづくりをやるものの矜持はないのかなっていうこうね、
うん、
うーん、
いやだから結局大きくなりすぎったってことじゃないですか。
いやいや一強になりすぎて、
うんうん、
そういうことなんですよ。
だからいわゆる大企業病みたいなそんな感じじゃないですか、
うんうんうん、
なんかね、
うん、そうなんです。
だからこう万人に愛されよう万人に愛されようばっかり考えていて、万人に愛されるためにはあっちも立てなきゃいけない、こっちも立てなきゃいけない、逆にどこを上げすぎてもいけない、下げすぎてもいけない、うん、そんなものつまんないじゃないですか。
いや本当にね、
うん、まさ
に
だからあのよくねそのまあ地上波はあんまりないかもしれないけど、それこそ BSCS とかだとね、あの、うん、古い例えば映画だったりテレビドラマだったりっていうのを、はいはいはい、あの当時の表現のままでお送りしてます、
うん、
っていうなんかちょっとお断りが出た後でやってて、まあ、今だと、まあ、テレビのコードに引っかかるような言葉がちょっと出てきたりとかっていうのがあったりするわけじゃないですか、う
ん、はいはいはいはい、
でもそれってその時代は OK だった話であって、
うん、
だから別にあの字幕1枚出しゃいいんですよ。
いや本当にね、
うん、だから
当時のねそういう、うん、
この話っていうのはこういうそのまあ何スタイルで作られてはいるけれども、これそのものが別に今我々の会社のその主義主張と、いうものではありませんと、で我々としてはその多様な価値観とかを、非常に重視してますってただ言えばいいだけの話でしょ。
いやうん、だからそのピーターパンとかダンボをキッズ向けのサブスクから外したときに、はいはい、
うん、
ディズニーの CEO はね、うん、ディズニーにおいては伝統とは変わらないことではないっていう本当にこう見当違いのトンチンカンなコメントを出してるんですよ、
うんうんうん、
それ全然関係ないじゃないですか、
うん、
いや伝統とは変わらないことではない、いやそれはその通りだけど、じゃあそのことと、うん、かつてのそのなんていうのかな、そういう社会情勢とか風潮を踏まえた作品をわざわざ子どもの目から触れられないところにこう隠しておくっていうことと何がつながるんですかっていうことなんですよね。
だから別にその当時はこういう価値観でした、
う
ん、
そうそうそうそう、
今はこういう価値観はその非難されることもあります、でもそれがその、遡って過去を要は改変するようなことっていうのは本当にバカなことなので、
うん、
それを我々はやることは選択しませんっていう勇気がないのかね、
うん、
まあないんだろうね、
うん、だって結局カリブの海賊にしたってさ、ああいう着飾った、うん、まあおそらく娼婦のような存在なんでしょうか、こう、はいはいはいはい、女性がオークションにかけられるみたいなシーンが、うんうん、まあ、この人形が撤去されたりもしてるんですけど、
うん、
いやかつて現実にあったことですよねっていう、
うん
うん
う
ん、だからそういうこうその頃の時代にあったことを逆に、うん、そこから学びとして、あ、うん、そういう非常にこう今のねこう価値観で考えると非常にこう、うん、やっぱり問題のあることがあの工事は頃には確かにあったんだなっていうさ、うん、なんでそういう方向性でこう持っていけないのかなっていう、
うん、
それを隠してなかったことにしてみたいなさ、うん、あダメだちょっとは、
まあ、長くなりますよ
これ長くなりますね、うんうん、はい、まあ、
やりますかこれ
やりますかね、うん、これに対しては言いたいことがいっぱいあるんだ俺も本当に
そうそうそうそうありますよ。
まあ、ディズニーの話に限らずなんですけどね、うんうん、そこまあ、本当に今いろんな広告とかも含めて起こってるんですけど、はい、これは、はい、大変、いい提言をいただいたということで、
はい、
後半のお酒の話もちょっと楽しそうですけどね。
でもこれどっちかって言ったらマッチ向けじゃない、
はい、よく言われますけど、うん、いやーまあでもどうでしょう、あの愚者級のサブパーソナリティも結構のんべえはいらっしゃるようですので、
はいはい
はい、はい、はい、実はフレディさんもう1ついただいてますので
、はい、もう1つの方ですね、勇者フレディさん、フレディーンさん、すでにお送りした地下200階宛てのテーマお便り、さっきのですね、ですが、にごり様と早朝4時頃、何やってるの早朝4時頃ツイキャスで妖怪とかの話あれこれしている際に盛り上がった話題がございましたので、ここで追加させていただきます。それはこれ読むのバトルアスリーテス大運動会会です。97年に OVA およびテレビアニメで好評であったこの作品、やはりどうしても昨今の UMA じゃなかった馬娘の盛り上がりを見ていて、私のようなドンピシャ世代は思い出してしまうんですよね。ゲーマーの皆様であればセガサターンのゲームの方が話が弾むのかも。しかもですね、ちょうどこれをお読みになっている頃である4月10日からですね、100年後を舞台にしたテレビアニメバトルアスリーテス大運動会リスタートが放送開始するんですよ。このネタはまさに今が旬ということでいただいてますけど、これは却下だね。
却下でしょうね。いや、あの見てましたけど、
うんうん、
あ、取り立てで語るべきものを僕は持ってないですね。はいはい、うん、
これはあれだね、どっちかっていうとね、その、うん、大運動会を語るではなく、うんうん、これもなんかどっちかっていうと選手権向けなんだと思います。
はいはい、
だから、当時僕が熱くなったアニメ選手権みたいな、うん、
そうそうそう、
で思いの丈を語れみたいな感じでこう皆さんにこう、ね、語っていただいて、
この頃のちょっと流行りって言えば流行りなんですよね。トップを狙えとかもそうなんですけど、
うんうんうんうん、
そういうスポコンとちょっとこうスペオペの、ね、うんうんうん、そう、スポコンとスペオペの合体みたいなのがちょっとトレンドでしてね、
はいはいはい、
うん、その流れには位置づけられるとは思うんですよね、このバトルアスリ、うんうん、バトルアスリですもんね。ただ、
はい、
僕はね、ただブルマ派なんでちょっとねレオタードはちょっとっていう、まあ、個人的な、この話はまあそんなもんです。はい。
はい、
特にですから、すいません。1つ目のお便りは十分参考にさせていただきますが、2つ目は却下です。
これはね、どちらかというと選手権としてちょっとテーマ考えたいかなと思います。むしろ
ね、そういうことですよね。はい。
うん、
はい、フレディさん、フレディさんじゃない、勇者フレディさん、ありがとうございました。お次はオルバさんいただいております。はい。はい、題名、地下200階到達おめでとうございます。マスター様、閣下様、そして愚者級ファミリーの皆様、こんばんは。運命の輪に準拠して二つ名が取れたオルバです。いつも長時間配信を通勤時間中なのに楽しく聞かせていただいております。199回で繰り広げられた5時間に迫るマスター渾身の F1 回も、その長時間っぷりを匂わせるツイートを見ながらよだれを垂らしながら正座待機して待っておりました。すっかり飼いならされております。しかしこんなに長時間配信が続いているにもかかわらず200回まで到達とは、お二人やサブパーソナリティの方々にはただただ頭が下がる思いです。これ呆れてるの間違いじゃないですかね、これね、うん、さて200回以降のネタになるかは分かりませんが、198回のシューティングゲーム BGM 回のようにアクションゲームやシミュレーションゲーム RPG などジャンルを変えてやっても面白くなりそうなどと思っておりますが、いかがでしょうか、うん、あとその時エロゲシが動いた回も密かに楽しみにしております。そろそろ埋めてた塩から過去ネタが出てくるんじゃないですか、閣下様。200回を超えても皆様どうか無理なさらずに配信が長く楽しく続いていくことを楽しみにしております。長文乱文失礼いたしましたといただいております。
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、そうですね、まあシューティングゲーム BGM 界は確かに、まあこれをね他のジャンルゲームに置き換えてもいろいろできるんだと思うんですよね、
はい、うんうんうん、できますしね、あとはその BGM っていう切り口じゃなくてもいいんで、
そうそうそう、
うん、そうですよ、うん、まあいろいろできますよね。
できますよね、これはね、うんうん、まあエロゲシが動いた回もね楽しみにしているということなので、うん、これはちょっと参考にさせていただいております、実はね、うん、はい、もう予告しておきますけども、はい、ね、なんでしょう、そうですね、長時間配信は、うん、まあそうね、もう今更言い訳もできませんな、うん、うん、でもね、まあちょっとあえて言わせてもらいますけど、3分の1はリスナーの皆様のおかげですからね。
それ言う、
はい おかげです。もう、生徒は言いません、
はいはいはい。
おかげさまでございます。
まあ、確かにね。はい、うん。またね、それをネタにね、僕らがね、ぐっちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃ喋っちゃうからね。
そうなんですよね。うん、さらっといけばいいものをさ、ね、
はいはいはいはい、
それについてまたね、うん、ああでもない、こうでもないと。
うん、
いやいやいや、でも本当に、これはでも本当感謝しております。
まあでもね、僕も何ですか、リスナーとして例えば参加してるとすればですよ。
はい。
やっぱりこう、ね、こう取り上げて、まあ、読んでもらってね、まずね、うん、読んでもらっただけでまずあいいなって思うとは思うんですけど、そうですね、やっぱりそれをネタにしてね、こうパーソナリティさんが盛り上がってくれるとやっぱり嬉しいものはあると思うんですよ。
いや、それはやっぱりありますよね、うん、いや、まあ、僕らがねそれをやって本当に喜んでいただけてるかは別として、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、まあ、我々がもしリスナーの立場として送ったものをこうご紹介していただいて、それをね、
うんうん、
一つこう魚にしていただけるのは、それはやっぱ嬉しいことですから。
うん、
うん、
いいと思います。ただまあね、だからっていうわけでもないですけど、まあ僕らもね、まあ、あっちに花が咲き、こっちに花が咲きっていう感じで話をしちゃう方なので、
そうそうそう、
まあ、これからもね、きっとこんな感じでいくんだと思いますよ。う
ん、そこについてはね、すいません、もう、もう治らないと思います。
うん、本当にね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、お次は、
はい、
滋賀さん。
はい。はい、滋賀の人さんいただいております、題名として200回記念企画会議応募といただいてますね、
うん、
はい、200回到達おめでとうございます、三重県在住滋賀の人と申します、振り返り&リスナー参加の今回の企画、あ、今後の企画会議ということでメールさせていただきました、手前ごとで恐縮なのですが、僕は来年40の、未だにゲーム漫画アニメが大好きなおじさんで、青春時代をオタクと呼ばれながら過ごし、今はオタクと名乗っております。その私の少し先を歩かれるお二人の姿を自分の道しるべの一つと思い、やめろ、毎回楽しみに聞かせていただいております。そんなオタクの希望として、大きなオタクコンテンツとどう付き合ってきたかを話していただきたいです。
ほう、
例えば愚者の宮殿といえばタクティクスオーガですが、松野さんのもう一つの世界イヴァリースを要するファイナルファンタジーシリーズや、それと双璧をなす、ドラゴンクエストとどう接してきたか、漫画で言えば少女漫画雑誌シリーズの続編やジャンプマガジンサンデーの少年誌でしょうか。ジャンプはドラゴンボール、ワンピース、鬼滅を連載した巨大産業、マガジンはぶっこみのタクやカメレオン、そして、それらを現代版にアップデートした東京、これ漫字読んだ方がいいんですかね、うんうん、東京漫字リベンジャーズなんですかね、をはじめとしたヤンキー漫画と野球サッカーを題材としたスポーツ漫画の強さ、そこに、高橋留美子、青山剛昌さん、結城まさみ先生と、書ききれないほどの巨匠が在籍するサンデーが甘酸っぱい恋愛、将来への不安、人間関係といった青春ドラマを提供してくれています。アニメはヤマト、ガンダム、エヴァ、そして多様化して、覇権アニメを探し続ける昨今でしょうか。最近ですとナロー系がかなり大きなオタクコンテンツと見ています。今期アニメ無職転生のような力の入った作品から中途半端なストーリーの途中までで終わってしまうような作品があり、アニメ化までいかずともコミカライズも大量にあり、その中でも輝く作品もあります。甲虫軍士官冒険者になるはびっくりするぐらい SF なのにストーリーは異世界転生ものでしたね。これらの事柄をどう消費したかということも聞きたいですが、消費してはないけれどこう見ていた思っていたということも聞きたいです。むしろそっちメインでも良いくらいだと思っております。お付き合いありがとうございました。これからも配信楽しみにしておりますといただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
うん、
直接その巨大コンテンツと向き合う会というよりは、こう個別的に接してきた会は実はあるんですよね。例えば
そう、ね、
ぶっこみのタクとか東京リベンジャーズみたいな、そうヤンキー漫画の歴史を振り返る会というのは随分は古い時にやってるんですよ。
やりましたね。
そうそうそう、うん、あるいはまあそうですね、例えば、リボン仲良しちゃお三大少女漫画史について語る会というのもやりました。はい、うん、で、ね、まあ、うん、実はね、サンデーマガジンよりも、実はこうね、古い歴史が仲良しにはあるんだよみたいな話をした記憶があるんですけれども、
はい、
ただね、じゃ正面切って、そういう コンテンツと切り結ぶような回をやってるかというと、確かにあまりやってはいないんですよね、最近はね。うん、
確かにね。
うん、ただ、こうね、あまり大きいテーマにしてしまうと、それこそ、本当に偉い時間がかかってしまうので、うん、あえてそういうのはちょっと避けてきたところも正直あります、うん、それはね。うん、だけど、まあね、例えば何かそれこそまたシリーズのような形で語るのもありかもしれませんし、で、かつてのやっぱりサンデーマガジン、そしてジャンプの力関係みたいなのもちょっとこうまた変わってきてるところもあったりしてね、その辺はやっぱりこう、なんとなくこう、書店にいた時期の長い僕としては気になるところではあるんですけどね。
だけど、この、こう見ていた、思っていたということも聞きたいですっていうところが、ちょっと自分的にはいまいちこう、咀嚼しきれてないんですけどね。どういうことを、滋賀の人さんがこう欲しがっているのかっていうのがね、
そうですね、
今一つ僕がね、掴みきれていないんだけど、こんなの見てこう思ったようでいいのかな。いやそんなんだと、まあ、結構やってるけどね。
まあ、ただ、愚者級的にはやっぱりそこからもう一歩めんどくさい方向に掘り下げた方が面白いのかなとは思うんですけど。
なるほど。でも、ね、それこそジャンプマガジンサンデーとかもそうだし、ヤマトガンダムエヴァなんていうのもそうですけど、まあ普通にただ受け手として、読んだり見たりしてただけなのでね、基本的にはね。ただ、まあどう思ったかっていうのはね、若干めんどくさいところはあるけれども。
ヤマトについてはね、一回マスターとちゃんと語ってみたいなと思うんですよね。
あ、そうですか。
やっぱり、ヤマトってやっぱこう、まあもう、歴史のあるね、もちろんシリーズというか、まあ、一つの叙事詩というかなんですけど、やっぱり結構時代時代を結構反映させてる鏡のような作品かなと個人的には思っていて、ね、
はいはいはい、
割とその時のこうコンテンツのトレンドみたいなものをなんかこうね、古き良きテイストを残しているように見えて、実は案外結構柔軟にヤマトって、その辺をうまく取り入れている作品かなという気もしていてね。
じゃああれですか、復活編の話でもしますか。
いやー長くなるね、長くなるよ。それはいやいや、まあいいんですけどね。
はいはい、
あるいはね、また今度やりますけど、ゲッターとかもね、本当はちょっとね喋りたいところはあるんですよね。
あ、そうですか。はい、
あのやっぱね、永井豪の天才ぶりについてはね、一回ちゃんと語っておきたいところがあるんですね、
う
ん、個人的には、で、僕は永井、僕はね、ドスケベなので、永井豪はね、はい、ハレンチ学園から入ってるんですね、あの、はいはい、もともとね。
僕は結構仮面かな。
だから、そういう、まあ、もともとどっちかというと、個人的にロリコン漫画の系譜をこう研究してた時期があるので、まあ、割と一生懸命読んでた頃もあるんですけども、
僕はあれですからね、あの永井豪さんと石川健さんの区別がつきませんからね。
いやいやいや、はい、まあ一方でね、やっぱりこう、合体ロボという概念をやっぱり生み出した、やっぱりその発想の柔軟さとか、あるいは、デビルマンのようなこう本当にこうね、
あれはね、
救いのない話しようで、いやぶつけてくるっていうね、あの辺のこの発想のこう源泉みたいなものをね、一回ちょっとこうちゃんと考えて喋ってみたいなという思いはあるんです。
あ、でも、逆にその古い先生って言っちゃうと失礼かな、横山光輝さんとかも結構ね、あの、
そうそうそうそう、
っていうようなエンディング、マーズなんかそうだけど、
ゴッドマーズじゃない方ね、
そうそうそう、するんでね、はいはい、で、ね、あの、藤子不二雄先生なんかはもう言うに及ばずじゃないですか、
ああ、本当に
ね、ね、だから、
なんかあの頃のそういう、こう、漫画を読むと、あの、物語って必ずしも大断言を迎えなくてもいいというか、っていう、なんかね、そういう、こう、あれがあるんですよね。だから、最近のお話って割とその辺が結構呪縛があってさ、なんとかうまいことお話をちゃんと畳んで終わらせなきゃいけないっていう感覚があるんだけど、いやいや、昔の先生だって結構その辺は投げっぱなしで終わってるのあるぜっていうことを言いたくなる時もあるんですよね。 だから、まあ、そうですね、ちょっと無理やり滋賀の人さんの置き手紙に戻るとするならば、
うん、
まあちょっといくつかそのテーマを少し絞って、その中でちょっとまあ本当に王道名作と言われる作品についてもちょっと触れてみるというありようはあるかなと、うん、ちょっと思ったりします。
そうですね、でもエヴァは嫌ですよ
エヴァはさ、まあこの前もちょっとエンディングで話しましたけど、
うん、
いやね、うん、
見たくないもん、
まあ、いやもういいもん、わかる、 すごいその気持ちわかるんですよ、うん、もうね、かつて振り回されてきたさ、
そうそうそう、
もう本当にね、うん、だからなんていうんですかね、いやあの頃から追っかけてきて、さ、うん、したら抵抗もなく今回の映画も受け入れて、うん、いや、やっぱりエヴァンゲリオンって最高だわって言える人って、うん、いや僕ね、いや本当皮肉なしにすげえなと思うんですよね、うん、もう尊敬しますよ、そのなんだろう、その耐久力の高さに、
うん、
僕そんなに、うん、強くないっす、
うん、でね、だからそれでね、まあ、見てよかったっていう人もいればね、見てまたダメージ食らってる人もいるわけじゃないですか、
う
ん、結局ね、
そう、あとね、すべてが庵野秀明に塗り替えられていくことに対して、
うん、
こう抵抗する人はいないのかという、仮面ライダーまで奪われるのかという、
そうそうそう、
思いもちょっとあります、
ね、うん、あ、今度その話しますか、あの、何でもかんでも芯で作るんじゃねえよっていう、
そうそう、
うん、
あのね、全部庵野色に染め上げるのはちょっと勘弁してもらいたいっていう人いると思う、だから
オリジナル作れよって話でさ、
いやいやいや、
だからなんでそのね、過去の作品をそのアレンジして芯ってつけてやるのっていう、
そうそうそう、
うん、
ね、全てをこう庵野色に染め上げるような、でそれをこう、うん、マーケットもなんか消費者もなんか、うん、何そのまま本当にそれを受け入れるんですかっていう、ちょっとこう怖さがやっぱりあるし、うん、まあ、ちょっとこれ以上長くなると言いませんけど、
そうそうそう、
僕は石森章太郎作品と庵野秀明の作家性っていうのは僕は決定的に相入れないと思ってるんですよね、
うん
うん、無理だと思うんです、だから、うん、まあまあいいや、それぐらいにしときますけど、うんうん、はい、まあ、ちょっとこれはやりましょう、一回本当に
そうだ、ね、
やれると思います、うん、何でも審議するな話はできると思います、
うんうん、
はい、うん、いやすいません、はい、
もしかしたらね、あの弱になって結局お蔵入りっていうパターンもあるけどね、
ありますけどね、あまりにもひどい
暴言の嵐っていうね、
聞くに耐えない話になってお蔵入り、うんうん、まあ、そのパターンもたまにあります
ん
でね、
はいはい、何ですか、じゃあ、今度はあのオタクコンテンツってことでペンギンクラブの話でもしますか
いいですよ、もう山賊版の話でも何でもします、ね、僕は、はい、お任せください、はい、何の話ですか、次いきます、はい
はい、
ヘビレオさんいただいております、題名は祝200回ことですね、はい、200回踏破おめでとうございます、踏破私が愚者級さん聞き始めてすぐの頃に100回記念会があったんですよね、あれからさらに100回か、なんかずいぶん昔に感じる、あ、ヨアが150も間に入っているからだというわけでこんばんは、ヘビレオです。第100回懐かしいですね、初回放送をじっくり振り返ったと思ったら第2回をじっくり語り始めて、え、これ全部やるのと驚愕したものですそうですよね、うん、はい、あの多分マスターも驚愕してたと思いますよ、
はい、
とはいえ当時まだ聞き始めて日の浅かった私は気になる回から順不同にまばらに聞いていたので、その後聞く回を決めるのに大いに参考になりありがたかったです、優しいですね、うん、結局全部聞いちゃったんですけどね、今後の希望とのことですが、まあこれからもあくまでお二人の好きなことをリスナー置いてけぼりにしてでもね語っていただけたらそれでいいかなと、全然知らないジャンルの話でも面白く聞ける、これが愚者級さんの強みだと思うので、それでは今後とも末永く楽しく続けていただけること心より願っております、それではということで、はい、優しいメッセージありがとうございます。
いや、そういうこと言うとね、僕がね、あのフィルムカメラの一眼レフの話とかしますからね。
いやいや、ニコンのニュースはさ
そうそうそうそう、
寂しいね、いや時代とはいえ、
いやもうそういうこと言われるとね、フィルムカメラの話しちゃいますよ僕は。
いやいや、いいと思います、
本当に、う
ん、いやね、僕だってこう見えてね、ローン組んでニコールのレンズ買ったことだってあるんですよそういう時代もあったんだ僕にだって、
うん、
陰影写真に心奪われてね、
よし、ニコンの思い出だな
僕だってね、日カメか朝日カメラかで悩んだ時期があるんだよ、購読する雑誌を、うん、
はいはいはい、
ね、でヌードの時だけ違う雑誌買ったりなんかしてね、あ今週、あ今月ヌード特集だから今月だけ朝日カメラ買おうみたいなさいやね、でさ、見事に、いや当時あの銀塩カメラが好きなやつが3人いてさ、
はいはい、
あの見事に雑誌が被らなかったの、その
いいじゃないですか、
3日目朝日カメラ1人がキャパだったんですよ、
うんうんうんうん、
だからいつも部室で3人でさ、
うん、
雑誌持ち寄ってこう回し読みしてたところがあるんですよ。
いやキャパは良かったですよ、
いい雑誌よキャパは、
うん、真面目だったし、
うん、そうそうそ う, そう結構ね、
僕はあれですかね、あのキャパでやってる撮影会行きましたからね。
あ、すごい、
うん、出てますから僕写真も載ってますよキャパに、
まあそういうちょっとね、あの、
はい、
もう本当にあのヘビレオさんのおっしゃる通りですよね、
はいはい、
もうリスナー置いてきぼりの、はい、フィルムカメラの話しましょうかね。
よしどっかでやるか、うん、腕まくりしたぞ僕みたいな、
ね、いやいやね、まあね、本当に、ありがたいことで、その、よく、これはね、ちょっと僕らも、その、自覚はないんですけど、よく言われるのが、全然知らないジャンルでも面白く聞けるっていう感想を、ね、ありがたいことに、
はいはいはい、それはありがたいですね、
うん。よく頂戴するんですよね。
はいはい。うん、
まあね、多分代表例はマスターの F1 回だと思うんですけど、勝手に決めつけてますけど。ま
あ、あれはね、こう、なんつうの？こう、タブロイド紙とか三面記事的な話をするから、
人間模様とかね、事件とかね。
まあ、それは確かにね、うん、ある程度は面白いと思うんですけど。
いやいや、ちょっと、僕もちょっとあれだな、対抗して、本当に、かつての、あの、昭和平成のプロレス事件簿の話を僕に。いくつか見繕ってこう、
うん、
ブチャーに叩かれた話とかしようかなと思ってもうブチャーに蛍光灯で叩かれたことある男ですからね、はい、まあいいや、ヘビレオさんありがとうございます、
はい、じゃあ次行きましょうかね、
はい、
カメラの本当にしようかな、うん、
いや、
はい、じゃあ次行きます、月島さん、はい、こちらもね、題名祝200回ということでいただいております、
はい、
愚者の宮殿200回到達おめでとうございます、長くて多彩な本編に加えて弱いや TRPG 回も合わせて本当にすごい回数を配信されていて、愚者の宮殿メンバーの皆さん、ゲストの皆さんにはリスナーとして感謝しかありません。改めてありがとうございます。そして今後の愚者宮で語ってほしいことですが、 TRPG 回もいよいよ佳境ということで、無事終わった際にはゴブスレ TRPG 回の感想、 TRPG の魅力を振り返りながら話す回が聞きたいです。やはり勝利の後には打ち上げが必須ですからね、そしてやはり選手権シリーズはぜひ続編が聞きたいですね。また埴輪さんが大笑いするようなエピソードが飛び出すのを期待したいです。なんか下ネタじゃないとダメだな、じゃあな、あとは、だいぶ前の回になるのですが、ウィズを語る回、あ、ウィザードリーね、を語る回もぜひ続きが聞いてみたいですね。いろいろと挙げましたが、少しでも配信の助けになれば幸いです。200回から先もまだまだ深く潜っていく愚者の宮殿を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、うん、まあやっぱりね、地下101回以降の大きな社級的出来事としては、うん、まあ、ヨアを立ち上げたということと、
はい、
やっぱ、
はいはい、
TRPG 会が始まったっていうことはあるのかなと思うんですよね。
う
ん、
そうですね。うん、いや、このね、あの、TRPG 会の打ち上げ、
はいはいはい、
みたいなのは、まあ、やりたいなとは思ってますけど、これね、ニコ生でやったらどうかなとかね。
なるほどね。うん、ああ。
はい、まあもちろんね、後で、あ、配信はするんですよ。配信はしますけど、はいはいはい、ニコ生で喋ってもいいかな、みたいな。で、あの、リスナー部もあるんでね。
そうですね。
うん、はいはい。だから、僕ら本体とリスナー部の皆さんで、ワイワイガイガイ喋れたらいいかなと思うんだけど。
確かにね。
うん。ニコ生、うん、どっちがいいかな。うん。悩みどころですけどね。
まあ、ちょっと考えましょう。そこね、うん、また。
はい。
はい。要はもね、当初のコンセプトではね、うん、本編が長くなってきたから、 そうそう、1回30分以内でサクッと聞けるということを確か言い出した人がいたはずなんですがね、
う
ん
う
ん、
僕ね最初に言ったはずですよ、そんなことできんのって。
しませんでしたね。予想通りでしたね、本当に
だよね。
いや、まあただその尺の話はちょっとまあ言い訳はできないんですが、
はい、
まあ、ある程度コンセプトを分けてるということ自体はね、まあ、できてはいるのかなとはやっぱちょっと思いつつ、
そうですね、
うん、あんまりこういう分け方をするポッドキャスト番組ってよそでないんですよね、こう、うん、本編と弱みたいなさ、まあ、うちの場合ちょっと本編が長時間だから、はいはいはい、まあ成立するのかもしれませんけれどもね、
うんうん、
だからまあ全然僕はありだと思うんですけど、本編だけ聞いてるって方がいらっしゃっても全然それはいいし、まあね、ヨアも含めてこう聞いていただいてる、まあその辺の聞き方はね、まあリスナーさんの自由ですから。
あとあれなんですよ、うん、ヨアに関しては結構裁量というかね、はい、それがファミリーみんなそれぞれ裁量持ってるというか、持たせてもらってるので、
まあね、いやいやいや、まあ
結構適当なことやってるんで。
そう、割とフリーダムですよ ね、
ね、それこそ何でしたっけ、大の大冒険の話をあれ何回やりましたっけ、
8回
ぐら
い、8回やりましたっけ、
うん、とかね、
そうそうそうね、そう、咀嚼音バリバリで、ね、怒られたりとかね、いろいろ面白いことやってますんでね、
僕もまた今度ね、まあ、一人語り撮ろうかなって今ちょっと
ぜひやってください、
企んでるんですけどね、
はいはい、まあ、そういう割と要はね本当に、うんうん、あんまりこうかっちりしたものにしてないので、あえて、
はい
はい、まあ、今後もそういう形でやれればなとは思ってますけれどもね、う
ん、はい、
まあ、だから結局エピソード数がそれだけ増えることがもう簡単に予想できたんで、あえて結構な労力を払ってですね、うん、シーサーブログから卒業したっていうこともまあ経緯としてはあるんですよね、うん、はい、あとまあ後半でウィズを語る会ということで、
はいはいはいはい、
1回ですね
シナリオ1しかやってないんだよね、
そう、今日の試練場しかしてないんですよ、うんうんうん、だから改めてね、うん、レガシーオブリュガミンとかコツの話をするのもね、うんうん、いいのかなと思います、
あと
古いウィズだけかよみたいな、
なんか新しくなんかウィズアドリーが出るとか出ないとか、
あ、 VA ですね、
来てましたよね、
はいはいはい、うん、2022年に出る予定なんですけど、
うんうん、
ただどうでしょう、そのプレステ版のウィズとかも僕ニコ生でずっとやってましたけど、
うん、
あの頃のやっぱクラシカルな香りっていうのがやっぱウィザードリーのあの頃のウィズのやっぱり魅力であることは、間違いないんですよね、うん、だから難しいと思うんです、どうしてもこう大看板だからウィザードリーって、
うん、
なんていうのか、それで最新のビジュアルとかシステムでゲームを作った時に、
うん、
難しいですよね、その辺のこうあの頃のクラシカルでシンプルなハック&スラッシュの匂いの強い作品群のイメージと今のウィザードリーがこう両立しませんからね、
うん、
難しいんだ、だからそういう意味で言うとウルティマってある意味潔いんですよね、こう、うん、出してないんですよウルティマって、
うん、
もうオンラインで終わってますからほとんど、うん、だから今ウルティマの最新作って言われてもなんかまあ正直ピンとこないところもあるでしょうから、うん、
まあでもあれですよ、未だにね、まあ、ニコ生の話ばっかりですけどニコ生でたまにね その、それこそファミコン版ウィザードリーのシナリオ1、
はいはいはいはい、
なんか初見プレイとかね、
いいですね、
いるんですよ、
いやいやいや、
うん、でね、おじさんはね見ててねもう言いたいこといっぱいあるの、いっぱいあるんだけど、もうコメントしませんよ、一切コメントしないんですけど、あ、そこね、そこはね、もう帰った方がいいと思うな、ほらみたいなね、
そうそうそう、正直ね、アーマークラス意味ないんですとかね、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、
敵のやつ参照してますからみたいな、そういうさ、
あとはね、
いろいろあるんですけど、
もう転職しちゃったの、いやー、転職まだ早いなとかね。
いやいや、まあ。その辺のでも試行錯誤はやっぱりね、うんうんうん、もう面白かったりもしますからね、
まあ確かにね、うん
うん、はい、まあちょっとウィズを語る回またやれると面白いかなと思います、
は
い、
あと選手権ですか、選手権もまたなんか面白いの考えます、
そうですね、はい、これもまたやりましょう、うん、やっぱりね、うん、今後もリスナーさんと作っていくというコンセプトは多分変わらないと思いますので、
う
ん、
そうですね、はい、
はい、あとねツイッターでも実はね、はいはいはい、結構いただいているのでこちらもね、うん、どんどん私の方からご紹介をしていきたいと思いますけれどもね、
はい、
山かき64さん、うん、過去に話題に上りかけてたと思いますが観音小説会希望ですということで、 ヨスクで最近見かけなくなりましたね。
あ、そうなの？
ないの？今ね、ヨスクで置いてないんでございます。ほとんどないんです、実は。
それもやっぱりなんかその。
オリンピックなんです。
あ、そういうこと。
だからコンビニでエロ本がなくなったのと同じですよね。
あーはーはーは
ー。で、やっぱキオスクって結構大きな販路だったんですよね、官能小説にとっては。うん、特に、うん、いわゆるその美少女ものじゃない、いわゆるなんていうんですか、うん、本当にこう、うん、大人の官能小説は今結構苦しい時期でしてね。はいはいはい、で、フランス書院さんだったかな、いわゆるだからそれまでフランス書院レーベルと、まあ、美少女文庫って持ってますけど、
はい、
以前はね、7対3ぐらいだったそうなんです。いわゆるスタンダードな、そういうものが売り上げ的に、うん、今ね5対5に限りなく近いっていうことで、本当にだからそういう大人向けのいわゆるキオスクに置かれるような官能小説は苦しい時代なんですよね。
でも読んでないな実際、うん、全然読んでないっすわ、
うんうん、昔は結構ねおじさんとかが普通に買って新幹線で読んでたり、僕も何度も見ましたからね、うん、僕自身も新幹線で官能小説読んでましたから実際、うん、うん、そうそうそうそう。
でもねあれも買いづらいんだよね。
まあね、うん、確かにそうなんですけど、ただやっぱりよく考えられているのは1枚カバーを剥がせばすごい地味なんですよね。
まあまあまあそれは ね、
うん、本体ってちゃんと考えられてはいるんです。で、うん、フランス書院なんかもさタイトルをちゃんと全部ローマ字にしてるのよ。だからパッと見分かんないようになってるんですよね、うんうん、一応カバー外せば。
まあ別にね店員さんなんて買ったところで大して気にもしないんだろうけど、
そうそう
そう、こっちが気にしちゃうんだよね。
まあね、うん、僕もだから書店員時代がありましたから、はいはい、どんなにねそうえげつないエロ本とか買われようがこっちはね毛ほども気にしてないんですけどね、うんうん、まあでもやっぱ買う側としてはね、うん、まあそうですね、官能小説の最近のトレンドについてもねなんか語れるところはあるかなと思う、うん、僕は定期的に買ってるのでは
いはい、はい、
あれですけど、大ボスさん、愚者級ファミリーそれぞれのおすすめの物語、かっこ漫画、アニメ、小説、映画などが知りたいですね。リスナーさんから募集して熱く語ってもらいましょう。はいはい、ザ・不況チャンスということで、うんうん。これはね、まあちょっとできるかなと思いますね。
あ、なるほど、うん。ね、これも選手権ものだね。
できると思いますよね。
不況、不況したい、
不況したい
選手権とかね。
そうそうそう。この場を借りてぜひご紹介したい。そうそうそう
ね、プレゼント大会とかね、
うん、ありだと思いますよね、うん、これは、うん、ヨシアさん、
はい、
おっさんトークということで体のコクが悪いとか動かなくなったとかそういう病院のロビーみたいな回お願いします。
これこの間ヨアでやったやん、これ
本気で言ってんのこれ本当にもうさ、うん、
まさかヨアで出されると思わなかったよ。
いやいやいや、まあ僕ちょっとね血圧が最近高くてね毎朝血圧測るんですけど、はいはい、朝と晩にね、はい、そうそうそう、うん、でもさ
甘いもん食べ過ぎなんだよ。
いやまあ東北人の良くないところでね、うん、最近のでも血圧測定器ってすごいですよね。ちゃんと Bluetooth でさ iPhone とつながって全部自動で、はいはい、飛ばしてくれるんですよ記録を。
そうなんだ、
うん、で勝手にちゃんと表とグラフを作ってくれて、はい、プリントアウト向けのちゃんと画面も出してくれたりするんですよ。で僕が行ってる病院の先生はさちゃんとそれ分かってて、このアプリ使ってるんだったらこのアプリでここの画面のやつを、うん、持ってきてくださいって言って、そうそう、先生のスマホに飛ばして、カッカさんやっぱり最近高めですねみたいな感じでこう、あるんですよちゃんと、うん、
僕驚いたのね、この間献血したんですけど、
あ、おっしゃってましたね、
うん、献血した時に最後血圧測るんですよ、
はいはいはい、
グーッと下がっちゃう人いるから。
まあなるほど。
でこうなんていうの、腕時計タイプの血圧計あるじゃないですか、
手首に巻くタイプね。
そうそうそうそう、はいはいはい、腕時計にはちょっとでかいけど、
うん、
で僕の記憶だとそれこう手首に巻いた後こう心臓の高さにこう腕を持ってってくださいって
そうそうそう、ね、
やってたじゃない。
前はそうで
したよ。だけど看護師さんに言われたのが、あ、今それしなくていいんですって言われて、
あ、そうなんですか。
そうだから普通にこう血圧取るのにね腕伸ばしてるじゃないですか。
はいはいはい、
うん、その腕にそのままポンとつけてみたいな感じで、
あ、じゃあもうその流れの中で一緒に測定してくれるっていう、
はい、それもいいですね。まあね、針抜いてそのままじゃあ血圧測りますねみたいな、
ああ、なるほどね、
腕も上げなくていいんですかみたいなね、いいんですよみたいな、変わったんだ、ね、うん、
なるほどね、
はい、
かと思えばね僕はその ね、そのスマホで先生とやり取りしてるそばで、じゃあ今日も一回撮りましょうねって時にさ、ベテランの看護師の方がさ、久々に見ましたの、ポンプでシコシコシコシコやる
タイプ。ああ、水銀中のやつね。
そう、水銀中のタイプの。そうそうそうそう。久々にあれでされましたね。うん、次行きます。黒柳小鉄さん。
唐突。
唐突です。はい、オタクと結婚について一席お願いしますということで、これはね、萩間さんも確か返信されてましたけど、
何回でしたっけ、120ぐらいでしたっけ、
一回やってるんですよね、
120ですね。そうそうそう、既婚者とサブカル的ものの付き合い方、うん、
これあれじゃないですか、でも結婚だからその前の話なんですけど、うん、前提みたいな、
あ、
既婚者じゃなくてその前みたいな、例えば婚活とかさ、
あ、じゃあ切り口としてはあれ、そのオタクがその、うん、例えば誰女性、まあ、僕らの場合男性なんで女性と付き合う、
うんうんうん、
その付き合う時にじゃあそのオタクということを例えばカミングアウトすべきかすべきじゃないかとか、うん、あとは結婚する時にどういう覚悟が必要かとか、そういう話かな、う
ん、なんですかね。
おう、
マスターと私のね共通点とす、はい、が一つあるとするならば、そんなに妻、配偶者はサブカルチャーにこう精通してるってわけでもないんですよ。
う
ん、
そうですね、
うん、そう、そういう共通項としてあって、うん、割と何ですか、こうね、ラジオスタンさんなんか聞いてるとさ、しげち兄さんの奥さんなんかもすごいゲームが好きで、
は
い、ね、やめっちゃやってるし、ちゃん中さんの奥さんもそれこそパズルゲームバリバリやってるって感じじゃないですか。うちはあんまそんな感じないんですよね、あんまゲーム普段やらないし、で、ね、うん、で多分マスターのとこもそうなんじゃないかな、
全然やらないですよ、
うん
うん、ゲームやったことないんじゃないかない
や、だからね、結構その辺の、まあ、スタイルの違いもいろいろあるから、
はい、
うん、そういうことなんだろうか。
まあ、もしやるとしたらちょっとやっぱりそのオタク夫婦の誰かをちょっと来ていただいて、
そうですね、
我々とちょっと違うシチュエーションでとか話をした方がいいかもしれませんね、
う
ん、
そういう方々がね、うん、じゃあサブカルとどういう付き合いをしているのかっていうの切り口はできるかなと思いますけどもね、はいはい、
うん、そうですね。
シンさん、ジダラクサイさんプレゼンツ、各家が選ぶマズドリトップ50をやってください給食と食育の会も聞きたいですということで、
じゃあこれあれですか、閣下に50本飲ませるってこと、
百科ですだめだめよ、死ぬ死ぬ本当に。
でもしばらく間ね、マズドリの話してないよね。
そうなんですよ、うん、まあ寂しいといえば寂しい、
ね、閣下が干してますよ皆さん。
干してないですよ何給食はなんか一回やりませんでしたっけ、自堕落さん。
やりましたよ、やってますよ、やってますよ、うん、2回やってるんですよ、うん、おかわりもやってるから。
そうそうそう、うん、食育はね、どうですかね、やっぱり自堕落斎さんあたりをちょっとお呼びしないと。
いや、でもね、食べ物の話はまたしたいですね。
うん、まあ、そうですね。いろいろとできるかなと。
例えば、いや、これもどっちかっていうと、その、リスナーさん頼みになっちゃうんだけど、その、
はい、
その各地の、なんていうの、その、ローカルな料理とか、うん、そういうのもちょっと面白いかなと。こっち、
そうですね。
まあ、例えばこっちだとその赤飯っていうと赤飯の中には甘納豆入ってるんですよみたいな話があるわけじゃないですか、はいはい、
そうですよね、
うん、
確かにね、
うん、
なんかその辺のね地域性のある話ちょっと聞いてみたいかな、
うん、だからとりあえず僕と閣下と、ね、まあ、地田さん入れると、うん、まあ、北海道と、まあ、道東と、うん、まあ、岩手とそれから静岡とみたいな話はできるけど、
はいはい、
まあ、西の人がいないんで、
うん、そうなんですよ、
うん、ちょっとね、そういう方ももし、まあ、ちょっとお便りいただいたりとかねして、
ね、
うん、ちょっとこう日本全国なんとなくまんべんにやってみたら面白いかもしれませんね。
確かにね、うん、深見さん、オタクでありながらマイノリティである自分としては共感してもらえる題材が思いつきません。エルフについて語る今更でしょうか、広げてファンタジー世界の異種族について語るとか、
うん、
これはでもね、面白いと思いますよ、
うん、エルフいいですね、はい、
そうそうそう、エルフなる存在、まあたびたび話題には出すんですけど、正面切って指輪を語るっていう回をやってないんですよ。
そうですね、
うんうん、だから例えばその辺を一つ切り口にして何か話すのもありかなとは思いますしね、うん、
まあ、だからね、エルフにしてみると、まあいわゆる基礎的な知識でいけば、うん、ね、 もともとの元祖はヨーロッパに伝わるいたずら妖精
を、そうそうそう
そう、ね、まあ、トールキンがね、ああいう形にしたと、
うん、そう、それをね、さらに山本博士がね、耳をあんなに長くしちゃってね、こう、うん、イードリッドになっちゃったみたいな、
そうそうそう
そ
う、
その辺のこう話もいろいろできるかなとは思いますけどもね、
はい、
うん、かと思えばね、ホビットみたいに完全創作みたいな話もありますから、ね、うん、
はい、
まあ、ファンタジー世界の一族について語るというのは、まあ、ちょっと面白いかもしれません、まあ、
これはどうだろう、ニゴリさん来てもらった方がいいのかな。
あ、そうですね、
まあ、でもニゴリさんとジダさんと、
ジダさんとって感じですか、
う
ん、
ですかね、
うん、ナス味噌炒めさん、また93回みたいな宇宙ロケット科学的な話が聞いてみたいです。
はいはいはいはい、
うん、最近のトピックでいきますと、やっぱ一つは火星が熱いということでね。
そうですね、
結構今ねニュースで耳にする機会も多いかな。何
ですか、パーサビアランスですか、はい、
はいはいはいはい、ね、結構なんていうんですか、重要な発見もあるようで、
あれ、うん、そろそろ飛ぶんじゃないですか、タケコプターが
そうですね、うん、
はい、
いやいや本当に
そうですね、あ、まあ、なんか考えましょうかね、
うんうん、この辺の話もできるかなと。宇宙もね、本当やっぱロマンがあるんですよね、
う
ん、
まあ、実はね、宇宙ものとしては一つ題材は温めてるのがあるんですけど。
ああ、そうなんですか、
はい、まあ、どこかでね、はい
はい、僕はあんまりね好きなんですけど詳しくはないのでね、
うん、
いや、うちの方にさ水沢に天文台がありましてね、このでそれこそこのブラックホールの観測とかで結構成果を出しているところがあるんですよ、ね、
ブラックホール、はいはい、
うん、ところがね、やっぱせちがらい話でね、予算がつかないんですよ、うん、
そういう話になっちゃうんだよ ね、
ね、でさ、もう人を減らして減らしてでさ、うん、ただね、やっぱり雑誌塩を待つわけにもいきませんから、いろんなグッズをこ
う、う
ん、
そうだよね、
作ってみたりとか、あるいはこうね、研究者がいろんなところに出張講義をして、こうアルバイトじゃないけどさ、
うん、
涙ぐましい努力をして、なんとかこの天文台を維持しようっていうね、うん、あるんですよね。
アメリカではね、それこそジェフ・ベソス、
はいはいはい、
彼がね、それこそ日本円にして超単位のお金をね、これからそのブルーオリジンっていう彼 の、 その作ってる、
はいはいはい、
まあね、ロケット産業の会社に突っ込むんだみたいなことをおっしゃってますけど ね、
ね、
まあ、ね、日本にもね、うん、まあ、これも前に話をしましたけど、ね、インターネットあたりで下品なお金配りしてるぐらいだったらさ本当に自分が月に行きたいばっかりにさ金使ってばっかりいないでさ、本当に
本当にね、いや、そんなところ、
まあいいですわ、はい、
はい、でっかいのもみたいの三世さん、考えていたのとは違うけど区切りの回ですし、リスナーが選ぶ愚者級ベストエピソードとかどうでしょうか、かっこ羽生さんが楽できるネタって
これ一回やっちゃったんだよね。
そうなんですよ、
うん、
実はね、
それこそ100回記念の時にね、やっちゃってるんですよ。
あとはまあちょっとベストエピソードではないんですが、うん、年末のニコ生特集では再生数ランキングというのもやらせてもらいました ね、
やりましたね、
うん、はい、どのエピソードが、一番聞かれてるかというのもちょっとやってたりはするんですけれどもね、うん、
はい、
うん、まあ、またでもね、どっかの区切りでこうやってみるのもありかなとは思いますし、坂瀬プラスさんは、懐かしい深夜テレビ番組はやったかと思うのでやりましたね懐かしい深夜ラジオ番組はいかがでしょう、はい
はい、ああ、
深夜ラジオね、
あ、でもね、これはね難しいかな、年代違うしね、
そう、年代違う、うん、
僕と閣下でも違うし、
そうなんですよ、
あとね、意外とね、そのローカル番組とかもあったりするのよ、
そう、そうなのよ、うん、そういうのは結構 ね、
そうそう、意外とね、ローカル面白くてそっち聞いてたりするんで、
必ずしもオールナイトニッポンじゃないのよ、
そうそう、ね、北海道の人だったらうまいっしょクラブっていうのがあったりとかね、
はいはいはい、
あるんですよ、そういうのがね、
そうそうそう、いや、だからね、まあ、懐かしだからね、
うん、
深夜ラジオの話をすることはできると思うんですがね、
うん、
あるある、あるある話にはならないかなっていう感じ、うん、懐かしい話にはもしかしたらならないかもしれない。
あとはね、それこそ、例えばオールナイトニッポンの話とかっていうふうになっちゃうかな、うん、でもね、それもやっぱりね、誰の聞いてたって話になるんですよ。
そうそうそうそう。 違うでしょ、そこもさ。
そうそうそうそう、ね、僕ね意外と聞いてないんですよ、寝ちゃう方なんで。
いや、なんかね前もおっしゃってましたよね、うん、そう、それはね、
う
ん、
そうそうそ う, そ う, そ う, そうたまにそれこそデーモン閣下のを聞いて、ね、大鉄のコーナー聞いてゲラゲラ笑うぐらいの話でね。
大鉄の。
そうそうそうそうそう。
はいはいはいはい、はい、うん。この話をどのだけの人は分かるんでしょうか。いや、本当に。何でしたっけ、ナインティナインの岡村が、オールナイトニッポンでちょっと失言というか、
ああ、はいはい、ありましたね。
女性関係ので、ね、うんうん、謝罪して、結果的に、まあ、矢部さんが戻ってきて、99のオールナイトニッポンに戻ったじゃないですか、
はい、
あのニュースの時にちょっと思ったのはどうでしょうね、あの頃の今の、まあ、そういう価値基準でいけば、まあ、アウトだと思うんですけど、もっと昔のラジオってさ、本当にそんなこと言ったらもう問題発言だらけですよ、フリーダムだったんですよね、うん、で
だからそれはあれなんですよ、うん、結局そのいや、こういう言い方非常に失礼なんだけど、その、うん、芸人がその深夜のラジオで多少はっちゃけて失礼なことを言ったからって言って、
うんうんうん、
それに対してその目くじら立ててやれ謝罪だなんだかんだっていうところまで追い込むっていうのはね、
うん、
それは世の中が窮屈ですよ。
いや、やっぱり本当にね、
うん、
そうそう、だからそれができるのがやっぱり深夜ラジオであったし、
うんうん、まあ、そうそうそう、
言い方は悪いですけど、たかが深夜ラジオですよ。
だから場と格っていうものがあるんですよ、やっぱりね。
そうそうそう、うん、これがね NHK のお昼の番組でってなればさ、また違うんでしょうけど、うん、
そうそうそう、
芸人が深夜のラジオではっちゃけて喋ったことまで、うん、こうやって表舞台に引っ張り出されて、うん、っていうことをやってたらね、うん、とてもじゃないけど笑福亭鶴光なんてもう今頃ね大変なことになってますよ、うん、毎週謝罪することになるんだからさ、うん、っていうね。であの頃のたけしだってもう本当毒吐きまくってましたよ、新ラジオでさ。
まあね、もう松本明子さんは干されちゃいましたけどね。
まあまあまあまあ、まあ、ありますけどね、うん、だからそういうなんかある意味自由な雰囲気が許された時代があって、ラジオには、うん、そこでやっぱ輝いたパーソナリティというのはやっぱいるんですよね。まあ伊集院さんなんかその申し子と言ってもいいのかもしれない。今は朝の番組やってますけど、
はいはいはい、
うん、だからねこう特定の番組についてうんぬんって話よりも、やっぱあの頃の深夜ラジオがどういう雰囲気でっていう話だったらちょっとできるかなって感じがしましたね、うん、この話
だから結局さっきのねディズニーの話じゃないけど、
はいはい、
その表現とか発言とかの何言葉狩りとか、うん、そういう話の方に僕らはどっちかっていうと行っちゃうかなっていう気は、
ね、そう、それはありますね、うん、うん、いや本当にそれはあるかもしれない。
うん、
グランパさん、ドラえもんの映画とか、かっこ映画じゃなくても聞きたいなということで。
やってなかったっけ、どっかで。
いやいや、
どっかでやんなかったっけ、ドラえもん。
ドビーさんと僕とでね、ドラえもん見たけどどっちが好きっていうのをヨアでやってまして、はい、ドビーさんもドラえもんが好きなんで、
はいはいはい、
ちょっとトークを しましたね、それはね。
うん、
まあ、ドラえもんの映画もそれこそ、また延期になっちゃってましてね。
あ、そうですか。
そうなんですよ、うん、いやまあそうですね、でもスタンドバイミーは本当に僕は嫌いでね、スタンドバイミー、そう、いわゆる
ドラ泣きってやつ、
ドラ泣きとか泣けるドラえもんっていう表現も気に食わないし、
そくらいだよね、
本当にさ、お涙ちょうだいのドラえもんって、
うん
うん、僕は違うってずっと思ってて、いやもうそれがいいっていう人を別に、ね、うんうんうん、とやかく言うわけじゃない、だけど僕はずっと違うと思ってるし、
はいはい、
うん、基本だから僕はやっぱドラえもんってギャグ漫画だと思ってますから、やっぱり基本、
まあ、そうですよね、
うんうんうん、でそういう人たちがたまにこうね、あ、真面目なこうことをやるので、うん、ちょっとこう、まあ、感動っていうのはあるんだけれども、
だからあれ何巻でしたっけ、その、うん、それこそ最終回みたいな話あるじゃないですか、
はいはいはい、
ドラえもんが帰っちゃって、
そう、エイト王の話ですね、その
1個だけなんかなんだっけ道具が入ってるっていう弁当箱みたいなのをドラえもんが置いてってってやつ、
そうそうそう、ね、飲んで嘘800ですよ、それこそ
でしたっけ、
ね、うん、反対の欠陥が起きるというので、 もうドラえもんはいないんだっていうことを言ったら帰ってくるっていう話があるんですけど、
だからそういうのってたまにあるからいいんであって、
そう最初からどうぞ泣いてくださいっていうさ、
ね、正面向かって大冗談にはい泣きなさいは違うよね。
ねえ、ちょっとね、ここはやっぱり違うと思うし、あとスタンドバイミードラえもんに決定的に欠けてるのは探求心と冒険心なんですよ。
なるほど。
僕はアニメのドラえもんの映画のテーマってそこじゃないですか、やっぱり、好奇心、探求心、冒険心なんですよ。
そうだね、
だけどスタンドバイミーが描くドラえもんってどこまでも日常の話で、その日常の延長線上の、まあ、ちょっとしたお話、泣けるお話みたいなことなんですよ、それってドラえもんで大事な要素ちょっと抜けてませんかっていうことをやっぱ僕は言いたくなる、
あとね、あの根本的なことを言うとね、あの指示使う意味ない。
いや本当に、いや、本当にそれはそう思う。あれはさ、まあまあいいや。はい、
次
同じくグランパさん、ネタバレありの懐かし好きな映画界かっこジャンル問わずとかどうでしょう、ということで、これは楽しいんじゃないですか。でも本当に
これも、選手権にできそうですね。
そうですよね。僕はね、まあ本当結構映画はね好きでいろいろ見てきましたけど、ド定番のやつとかもね好きでね、本当にグーニーズとか多分ね100回ぐらい見てんじゃないかなと思いますよ、なんだかんだで。
あとはほら、あの見返したいんだけど例えばメディア化されてない映画とか
ある、もうキョンシーの映画全然見れてないあ
のそういうのとかね、
そう
見返したいのにみたいな、
あるんです。だからそれこそそれで言うと、あのピエロが作った雲のように風の容疑を久々に BS11 だったかでやってくれたんですよね。原作が高級小説っていう日本ファンタジーノベル大賞第1回受賞作品ですけど、すごいいいアニメ映画なんですよね。だけど全然やってくれなくてさ、ね、ほんと何十年ぶりかにテレビでやってくれたんじゃないですか。去年の話だと思いますけどね。
なるほどね。
そう、いいアニメなんですよ。
映画話ね。
はい。
なんかできそう。
はい。千秀さん、F1 なんて言うとマスターが嫌なんだろうな。バーなんでお酒の話なんて、あ、また出てきましたね。最近はクラフトビールがいろいろあって面白いと思うのですが、ということで、はい。何ですか、まるで生、ジョッキ生のような感覚が味わえるスーパードライの感覚。ね、
品薄です。もうなんか発売中止になっちゃったんでしょ？
なんかね、売れすぎて。そう。ね、なんかそんな話もありますよね。あれですか、マスターとかは普段お酒って何飲まれるんですか？
今、家でってこと？
はいはいはい。
家だと、あの、うちの奥さんがワイン好きなんで、たまに付き合って飲むぐらいですね。ほぼ飲まないかな。
ああ、そうなんですね。うちのね、妻は酒飲みでしてね。
はい。
自他共に認めると言いますか。一生ぐらい開けるんですけど。
すごいな。
だから、とことん日本酒糖ですね、うちのやつはね。だから、うちのやつのストレス解消法といえば、家で酒盛りをしながら吉田類の酒場放浪記録画してたやつを見るのがどこの親父だと思うんですけど、それがうちの妻 の, あのストレス解消法で、それこそあの夜勤があるので、僕が仕事してると午前10時ぐらいに帰ってきてね、であのやっぱ寝酒を飲むわけですよ、昼から、ね、
なるほど。
そう、だからあれですよ、僕が仕事でちょっとコーヒー飲もうと思ってバリスタがあるキッチンに行くと、妻が一人でこう火の高いうちから酒盛りをしてるっていうね、大変面白い図が見られますけどもね。富安健一郎さんいただいております。ご無沙汰しております。ありがとうございます。今みんなどんなゲームやってるみたいなのを聞いてみたいです、ということで、
これ盲点かもね、
これは案外シンプルなんですけど、確かに
これ面白いかもしれないですね、
そうですね、これはちょっとありかなと思いますね、まあね、今更ながら僕またマインクラフト始めてますけど、ね、今更ながら いやでもあの頃と比べてやっぱ進化してるのよね。ああ見えてマインクラフトもさ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
結構細かくアップデートしてて、うん、まあいろいろ新しい、それこそ異世界が今ありますしね、あの世界もね、うん、嫁さんは嫁さんで、動物の森やってますからね。
はいはいはいはい。
でもね、まあ、そうそう、プレステ系のゲームはほとんど手をつけてないので、う
ん、これも面白いかもね、
うん、そうですね、ありかなと思います。で、最後はりょうさん、
はい、
平成の話題になったアニメ史振り返りなどいかがでしょうか。
あ、なるほど、
うん、アニメ史ね、はい、これは、うん、そうですね、ありかなと思います、
うんうん、
これもやっぱりちょっとこうね、テーマをもう少し絞ってやれると面白いかなと思いますね。例えば、
そうですね、
魔法少女の話はねちょっとしたんですよね、
うんうんうんうん、
だからまたちょっと違うテーマでアニメを振り返るというのは、ね、うん、ありかなと思いますね、
はい、
どんな話ができるかな、いろいろこれもやりようがかなと思っております、うん、
はい、
はい、ということでね、ツイッターでもこうやって皆様からね、多数ご意見を頂戴いたしまして本当に、ね、ありがとうございます、はい、何ですかね、まあ、まとめということでもないんですけれども、
うん、
まあ、本当にちょっと今日一回喋りましたけど、うん、当初このポッドキャストで喋りたいことっていうのはやっぱあらかたやっぱり初めはね、
そうね、あって
喋ってきたんですけれども、
うんう
ん、だんだんこうね、そういうものも種がこうやっぱりこうね、無尽蔵ではないので、
うん
うん、ただこうやってリスナーさんからこうね、いろいろご意見いただくと、それが一つきっかけとなってね、うん、こうまた新たなね、あの種が生まれてくることもよくありますし、うんうん、番組の雰囲気自体も多分またどんどんこう変わってくることもあると思うんですよね、
はい、
うん、だけどもまあ何ですかね、一つこうそういう時もね、こう愚者級らしさみたいな多分ものは残っていくと思いますのでね、
うんうん、
まあそういうものを、まあ、大事にしつつというかのは残っていくものなのでね、あまり普段正直意識はしないんですけれども、うん、まあ、今後もまあ付き合って聞いていただける方がね、うん、一人でも多くいらっしゃればまあありがたいのかなというのは私なりのまあ感想なんですけれども、
ね、うん、あとあれだね、まあ、今日こうやっていただいた、まあ、ネタを、まあ、そのままか若干アレンジするかはともかくとして、そのうち、ね、我々がテーマとしてやることもあるでしょう。その時は ね、
はい、
あのぜひあのわしが育てたと、
そうですね、やっとやってくれたかと、うん、そうですね、そうそう、これはわしが提案したんじゃということをぜひ、
そうそうそうそう、
いただければなと、
自慢していただければと、
うん、そうですね、はい、はい、ということで、まあ、改めましてね、近い200回まで本当にね、お付き合いいただいておる、リスナーの皆様、改めましてありがとうございます。
ありがとうございます、
今後もね、まあ不定期の気まぐれ配信にはなりますけれどもね、
うん、
また更新されている時にはぜひ皆様のお気に入りのポッドキャストの一つにこの愚者の宮殿を加えていただければ大変ありがたいなと思っております。
はい、
はい、ということで、本日も、まずはリスナーさんですね、そして、うん、マスターも本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それではね、本日も、うん、当愚者の宮殿宛に、おき手紙いただいておりますので、
はい、テーマ以外のね、
そうですね、はい、テーマ以外のものを頂戴しております。こちらをご紹介していきたいと思います。5つ目、金冠さんいただいております。ありがとうございます、はい、いつも楽しい配信をありがとうございます。このメールが届くのは F1 回の中編が終わっていることでしょう。一度だけ F1 を次回に見たことがあります。
いいですね。
約30年前、とうとう鈴鹿サーキットにやってきた F1 を見に友達の車で出かけました、
はい、
平べったい車、轟音、速度、サーキットも客席も集中力と高揚感でいっぱいでした。密度の濃い巨大なイベント、自分もその一部になって楽しい数時間を過ごした記憶があります、
う
たった一度でしたが、これを体験できたおかげで F1 が身近なものになりました。まずテレビでの観戦が楽しいものになりました。ゲームセンターのレーシングゲームでは特別な思いで鈴鹿サーキットを走ることができました。もちろん愚者の宮殿を楽しく聞かせていただけるのも実際を知っているからに他なりません。鈴鹿サーキットには他にも思い出があります。今年は開催が秋に決まった8時間耐久レースもその一つです。8体ですね、
はいはいはい。
施設内にある合宿所で合宿したこともありました。
すげえ。
鈴鹿はホンダの施設です。鈴鹿で F1 が開かれたのはホンダが F1 に復帰して間もない頃だったと思います。ホンダの F1 撤退は愚者級の緊急配信で教わりました。1970年代、作家の高斎正さんの小説が人気を博していました。日本の自動車メーカーの活躍を描く一連のフィクションは好評だったらしく、書店に平積みされていたり、当時の徳間書店の書籍や雑誌に大きな1ページ広告が出ていたのを覚えています。高斎氏の自動車メーカー小説は次々に発刊されていました。その講師となったのが、ホンダがレースに復帰するときです。読んではいないのですが、この本がホンダの F1 復帰を描いていることは知っていました。F1 への憧れがあって、その夢に一番近いところにいた日本の自動車メーカーはホンダでした。ホンダには他の自動車メーカーとは違う何かがあると未成年の私でさえも知っていました。例えればヨーロッパの舞踏会に遠くの地に住む貴族が温かく迎えられたとしましょう。舞踏会に足を運ばない年もあったでしょうが、今では舞踏会の顔ぶれの一角を占めるに至ったその貴族に舞踏会を離れる意思を述べる場面が訪れたと想像します。貴族はまず真っ先に感謝を述べ、舞踏会と他の貴族に敬意を払い、一族に声をかけたり思い出を語って、その後いつか訪れるかもしれない再会を期して挨拶を終えるのではないでしょうか。それが心からの言葉だとしたら、続けて自分の懐具合だの、もっと大事にしなければならないものがあるなどと口にするのは控えるべきかと思われます。
うん、
今更な例え話ですみません。 F1 最後の年、ホンダは新しいエンジンで勝負するのだと報道されていますね。少し救われた気持ちになりますね。最後に、地下198回シューティングゲーム選手権、素晴らしい企画でした。愚者級の皆さん、投稿者の皆さん、ありがとうございました。聞き終えた次の日、仕事をしていると頭の中でツインビーのゲーム開始 BGM が鳴り出し、目の前のいつもの仕事にこれから飛び立つような気持ちで向かうことができました。とても幸せな気分でした。よくも覚えているものと驚くと同時に懐かしい気持ちです。ありがとうございます、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
文章が品があるこの人、そうね、すごいなと思う。ちょっと素人には思えないのですが、おっしゃる通りで、やっぱりこの、一度とはいえ、直で F1 に触れたからこその思いというのは、これはすごいわかるんですよね、やっぱり。たった一度のことかもしれないんだけれども、鈴鹿に足を運んで本物の F1 を見たんだっていうことが、その後の F1 を身近に感じ、ものに、として感じるっていうのは、これは偽らざる思いじゃないのかなと思うんですよね。あとね、何ですか、施設内の合宿所で合宿したこともある、
すごいですよね
どういう経緯でそうなったんだろう。なんか趣味でされてるのかな、レースとか。あれですかね、こうマスターと同じぐらいの世代の方かもしれませんね、もしかしたらね。どうでしょうか。高斎正さんっていう方は私もね、名前ぐらいは存じ上げてましたけれども、はい、確かにその自動車メーカーものというか、そういうものをテーマにした小説を結構書かれてましてね、週刊誌とかにも多分連載されてたものもあったかと思います。はい、人気があったんですよね。いやー、舞踏会の例えはなるほどなとちょっと正直思いましたね。確かになというところもありますけれども、マスターはこの置き手紙どう聞きましたか？
そうですね、言わんとしてることというか、金冠さんが思われていることっていうのも非常によくわかるんですよ。
はい。
ただあとはそのヨーロッパの舞踏会というふうに例えてね、いただいてますけど、今はその舞踏会自体がだいぶ怪しいものになっているというところがあってね
確かにね、
だからその辺でその、 昔から変わらずその舞踏会というものが格調高く非常にこう 志の高いものであり続けるのであれば、こういうね、まあ、金華さんのおっしゃるように、まあそこから抜ける辞める時にもその一定の、礼儀を、まあ、ちゃんとね尽くしなさいっていうのはよくわかります、
はい、
ただうんさっきも言いましたけどその舞踏会自体がねちょっとねちょっと怪しいものにだんだん様変わりしつつあるというところもあるのでね、まあ、その辺はちょっと難しいところですけどね、
まあ、歴史とね格式はあるんですけど、うん、結局その実今現実としてはどうなのかというと、うん、その舞踏会を開催するために実は非常に四苦八苦しているという現状、う
ん、でもね本当にあの、うん、大事な考え方だと思いますよ。
いや、うんうん、でもやっぱねそのやっぱ失っちゃいけないものってやっぱあると思うんですよ、
うんうん、
特に F1 についてはね、
うん、
まあ、いや内実としてなかなか苦しい事情があるのは分かるんだけども、うん、だけどやっぱり誇り高くあってほしいんですよね、うん、F1 という舞台そのものはね、うん、常に、うんうん、だからそこに集うものとしてやっぱりその金冠さんがおっしゃるように、
うん、
一つこう礼を尽くしてその舞台から去っていくというのは必要であったであろうし、
うん、
やっぱりね、あの緊急配信の時にも話をしましたけど、後ろ足で砂をかけるような出ていき方というのは、うん、それまでじゃあホンダに関わってき、 F1 の舞台でホンダに関わってきた人たちに対してもやっぱりどこか残念な思いにさせてしまったと僕は思うんですね、
うん
うん、だからね、まあ、武士は食わねえと高い王子じゃないけれども、うん、まあまあ、やっぱり内実はいろいろあるとはいえ、やっぱりこう一つ F1 という誇り高いあの場にねいたものとしてのやっぱ振る舞いというのがあったんでしょう、それは、
うん、
うんとは思いますね、うん、まあね、なんかこう非常にこうやっぱホンダというねその一つのメーカーに対するやっぱ思いっていうのもね、まあ、金冠さんも未成年の頃からやっぱり特別なものを感じてたっていうのは、うん、そういう人やっぱ多かったんだと思いますよ、金冠さんに限らずね、うん、やっぱりホンダこそがっていう思いはあったでしょうし、
うん、
うん、なんていうんですかね、こうクラフトマンスピリッツというか一つこう、うん、何かねそのまあねこうどこかこう職人気質が残る、まあ、大きなメーカーに成長した今でもどこかそういう職人の何か心を持ったなんかメーカーという幻想といいますかね、うん、それはもう、まあ、すっかり幻想であることは間違いないんだけれども、
うん
ね、でもホンダは多分にそのイメージを利用してきた部分もあるし正直、うんうん、どうでしょう、まあ、ちょっとね、ただまあ、ね、まだ現実としては一応まだ F1 に参戦している状態なんでね、まあ、ちょっと今年もやっぱりその、うん、ホンダの活躍というのをね、まあ、見ていきたいなとは思いますけれどもね、
うん
うん、金冠さんって初めてですっけ、初めてかな、前もすみません、前もご紹介してたら本当申し訳ないんですけど、すごいあれです、なんか落ち着いた文章を書かれる方だなと思って、
うん
すいません、どうしてもそういうところに目が行ってしまいます職業病でしょうか、はい、うん、ありがとうございました。また、ご聞きご感想などを寄せていただければ嬉しいです。ありがとうございます。そうです
ね、はい、ありがとうございます。ではお次を紹介していきましょう、はい、パントハムさん、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ですね、題名がですね、地下83階を拝聴となってます。
おう、
羽生さん、閣下さん、こんにちは。ただいま過去回の F1 回を聞き直しているのですが、地下83回にてお便りに応答されている部分に反応してメールいたしました。ちびまる子ちゃんやこち亀の感動会に関するお便りを読まれている場面で、いつもおちゃらけている漫画でも急に感動会を持ってくるのを閣下さんはずるいとおっしゃっていましたが、私もその感覚少しわかると思ってお便りしてしまいました。子供の頃そういったコメディアニメや漫画の感動会に触れると、いや俺はその程度では泣いたりしないと思ったり、ふっ聞かんなくらいの、中二病的な感想を抱いてはうるうるしている目を我慢してわざとしらけるという天の弱を発揮していました。今考えてみると、こち亀にはこち亀の、ちびまる子ちゃんにはちびまる子ちゃんの味を求めて食べに来ているので、 急に違った味を仕込まれると、私の頭の中で なんだこれはとぐるぐると混乱したのかもしれないなと感じております、ステレオタイプに縛られているのかもしれませんが、そういった時にゲストのちゃん中さんがそういうの見ると泣いちゃうんですよねとしなやかにおっしゃっているのを聞いて、その素直さがいいなと感じました。なんだかまとまりがなくなってしまいました、今は丸くなりましたが、昔の尖った天の弱の感じが思い出されて懐かしく思ったためお手紙にしたためてしまいました。季節の変わり目ですからお体にお気をつけて、私は花粉症と毎日お付き合いしつつのんびり行きたいと思います。ではではといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、うん、過去の F1 回を聞き直している、大変なことですよ、うん、これは本当にもうね
大変、
うん、ね、もうね、悪いこと言いませんから戻ってきてください本当に。いや、まあ冗談はこれぐらいにしてですね、はい、ねコメディアニメや漫画の感動会のことをね、ずるいということ、うん、確かに僕も言ってたんですよ、
まあ、さっきもね、うん、ちょっとドラ泣きの話をしましたけどね。
そうなんですよね、うんうん、だからなんていうのかな、この時のニュアンスのずるいっていうのは、まあ、どちらかというとネガティブなものというよりはポジティブなものなんですよね、はいはいはい、要はこっちではギャグ漫画、ギャグアニメとして見てるの、たまにそういうね、こう感動するようなエピソード差し込んできて、もう刺さるんですよ、そういうのがね。
あれですよ、すごい刺さる。俺ってまうやろってやつですよね。
そういうことなんですよ。うんうん、だけど、その前提というのは、まあ、こち亀にしろ、まあ、ちびまる子ちゃんやドラえもんにしろ、やっぱ基本、ドタバタのギャグアニメ、ユーモアアニメということ、前提があるからこそなんですよね、うんうん。それが初めから感動させにかかってくるみたいなものっていうのはやっぱり、うん、違うし、普段やっぱりこうドジだったり、こうちょっと、もうね、やらかしてしまうのび太がたまに見せるそういう、こう、ね、こう強さとか優しさみたいなものだからこそ浮き彫りになってくる良さなのであって、うん、初めからそれがね、ちょっとこう前面に出ちゃうっていうのはやっぱり、うん、違うんですよね、うん、と思うんです。
いやー、うん、でもね、弱い50を超えますとね、
はいはいはい、
体のあっちこっちにガタが来るんですけれども、
はいはい、
てきめんね、涙腺の方が
涙腺は ね、
もうねぶっ壊れるんですよ。
いや、わかりますよ、それはよくわかる。
なんかね、今までだったらそれこそね、風紀かなみたいなね、うん、そんなこと言ってたようなものでもね、もうね、うわーってなっちゃうのね。
いやいやいや、それはもう僕もそうです
から。本当にね、うん、
いやいやいや、
この間もなんだっけな、それこそ大の大冒険かなんか見てて、ちょっと危なかったですからね。
うん、いやいや、なんですかね、こう、わかりますね、こう、うん、なんでしょうね、こう、年を重ねてくると涙腺が弱くなってくるっていうのはね、うん、何かやっぱりあるんですけど、
だからね、僕はもうゆるキャンあたりを見てね、ほわほわしてればいいのかなと思ってますよ。
なんかね、その、疲れるんですよ、こう、感情揺り動かされるコンテンツに触れるのって。年、うん、を取れば取るほど疲れるんで、どうしても二の足三の足を踏むんだけれども、うん、だけどそこでもやっぱりね、こう飛び込まなきゃいけない時があるんですよね、うん、僕なんか特にそうです。未だにやっぱりそういう仕事してるから、うん、めんどくさくてもやっぱりね、そういうのを吸収していかなきゃいけないところがあって、うん、意識的には見ることは見るんですけれどもね、うん、
いやー、まあ確かにそういうのも疲れるんですけど、見ても虚無しか残らないっていう作品もね、疲れますよ。
それはそれでね、うん、それはそれで疲れますね。
最近もね、見ちゃったんですけどね、
はいはいはい、
誰も付き合ってくれないんだ。誰もね、付き合ってくれなくてね、一人で全部見ましたけどね、いやー、辛かった。
エクスナンチャラですか。
そうですね、あれはひどかったですね、はいは
い
は
い、いやー、ね、原作漫画のあの緻密さを知っているがゆえにね、うん、ちょっと僕も見ましたけど、ちらっとね、うんうん、ショックが大きいよ本当に、
うん、
もうよくもここまでっていうね、
うん、
いやー、ちょっとまあ、はい
はい、
ありがとうございます、ね、またお気軽にいただければと思います、はい、ということで早速いただいてるんですね、パンとハムさん、うん、題名エヴァについて、
おっと、はい
はい、カッカさん、萩尾さん、こんにちは。第199回のエヴァの話を聞いて、庵野監督が今の時代はあまり謎を謎のままにするのを楽しんでくれないといった趣旨をおっしゃっていたというのを聞いて、 私もあの時はエヴァの勢いとかもあってセフィロとの木やキリスト教とか作品のモチーフを調べまくってはにやつくエヴァ少年ファンの一人でした。あれがあったので哲学や宗教を少し調べたりすることも増えたので謎によって勉強にもなったので自分にとってはいろんな意味で勉強になっていたのがエヴァでした。しかしもし今自分の目の前に謎ばっかりの作品が見せられた時謎やフラグはちゃんと回収してくれとおそらく自分は思うことでしょう。時代が変わって私という同じ個人でも年を取り時代を経たので作品の見方は変わってきていることを感じます。より効率的にスカッとするフラグ回収やハッピーエンドのような疲れない作品見たいという気持ちになってきちゃっているのでどちらがいいとかはありませんが謎も楽しめる自分の読解力のスタミナが目減りしているのかとは思うので、うん、いろんな作品に触れていきたいなと改めて感じました。エヴァはどこかのタイミングでテーマに取り上げてほしいと思ってます、うんうんうん、ぜひご検討ください。ではではということでいただきました、はい、ちょっと先ほどの話にね、関連する部分もあったかなと思いますけど、
はいはいはい、
あの頃ってさ、
うん、
いわゆる謎本ブームっていうのがあったんですよね。こういうアニメのなんかなんていうの解説本みたいなのいっぱいありませんでした。この頃って
なんかありましたね、
うん、エヴァンゲリオンの謎とかさ、うん、ついに解明エヴァンゲリオンのなんちゃらみたいな本がいっぱいあったんですよ、
うん、
それこそもう分析本みたいなやつもね、
うん
うん、またね意外とそれの本がよく売れたりしてね、うん、なんかそんなの思い出しますね、
うん、ただねやっぱりそのまあ、さっきもね、古い、ね、巨匠の皆さんでも結構話放り投げてるよって話を、まあ、さっきしてましたけど、
はいはいはい、
でもねやっぱり僕としてはその、風呂敷を広げて、その広げた風呂敷をね、
うん、
チラチラさせてほらほらお前らこういうのが好きなんだろうみたいに、うんやってくるような作品っていうのは、
うん、
やっぱりねそれはそのねひらひらさせた手前やっぱ最後にさちゃんと畳めよって、
うんうん
うん、どうしても思っちゃうなっていうのはあるんですよね。だからその見せ方とか気の持たせ方とかそういうところである程度その、うん読者というか消費者というか受け手側を誘導するようなものづくりをした場合っていうのはその人をそれだけ動かしたわけだから
そうですね、
うん、だからそれに対してはやっぱりそれなりの責任っていうのを取ってほしいよなっていう気持ちはありますよね。あの全部を回収しろってわけじゃないけれども、
うんうん、あの旧エヴァの頃のエヴァンゲリオンの見方っていうのは、
うん、
そのアニメで描かれている部分以外の物語というのを匂わせる演出を要はするわけですよね、
うん、
アニメでは直接語られてないんだけれども、
うん、
思わせぶりなシーンとかセリフとか描写を挟むことによって、
うん、
アニメでは触れてないけどもこのアニメで映されている部分以外の場所でこんなことがあったんじゃないかあんなことがあるんじゃないかっていうことをこう勝手にこう、うん受け手が想像を働かせて、
うん
まあ、それでこう盛り上がったりするっていう時代だったと思うんですよ、
うんうん、
要はアニメで描かれている部分っていうのはその一部を切り取ったに過ぎなくてその後ろにはもっと大きな大きなこう複雑な世界や物語が横たわっているんだっていう、
うん、
だからエヴァってすげえっていう作り方だったと思うんですね。
うん、
だけど、まあ、僕は新エヴァ見に行きましたけども、うん、もうそういう匂いはほとんど感じられないんですね。その今のエヴァンゲリオンっていうのは、
うん、
もう全てをその劇場の中でも見せますとで、うん、劇中外の描かれてないところで何か重要なこととかっていうのは何もありません。全てをもう、
うん、
皆様に提供いたしますっていうスタンスの映画になっちゃってるわけですよ、
うん、
だからあのねあの
それあれじゃないの安野さん確信犯的にやってんじゃないのそれ。
いやいやだから、うん、だと思いますよ、
うん、
だからまあねそんなこうファンを小バカにしてるとまでは言いませんけれども、
うん、
あの頃のあのファンを踊らせるだけ踊らせておいて、
うん、
最終的になんかそんなものはありませんよってパッとこう なんかこう幕を取ったら後ろに何もなかったですみたいな、うん、そういう陳腐ななんかマジックを見せられているような思いになったのもまた事実なんですね、個人的に、
うんうん、
だからあの頃のモヤモヤとか謎、それこそ新劇場版でこんなことやあんなことのこう全てがこの新エヴァンゲリオンで明かされるみたいな作り方には少なくともなってない、うん、というと、うん、お前らが勝手に想像して楽しんでたんだろうってどっかであっかんべいしてるような庵野監督が見えるような気もしてね、
うん
うんうん、だからそういう作り方をしてるんですよ。だからまあよくだからあの人よくわかってるんです、そういう意味で言うと、
うんうん、
あの謎を謎のままにしてことを楽しんでた人たちがいるけど今それをやっても、うん、受け入れられないってことをよくわかってて、うんうんうん、だからそういうかつてのファンに対してあっかんべをするような作り方を今回して見せたっていうことね、
うんうん、
だからそんななんていうのかな、庵野さんのスタンスは僕は仮面ライダーでは通用しないと僕は思ってるんです、
うんうん、
だからうん、もし同じ作り方をするとするならば、うんうんうん、なぜならば仮面ライダーというお話には、うん、謎を謎とままにしておくという文化がそもそもないし、真実の話、うん、あの仮面ライダー一連の話っていうのも何が大事かっていうと真実という大きなテーマがズドーンとあるんですよ。本当は何なんだっていうことを常にあがきながら仮面ライダーの歴代の主人公たちは戦っているんですよね、
うん、
でまあまあ話すと長くなるからあれなんですけど、
うんうん、
そういうなんていうかな大きな一本太いテーマのある仮面ライダーシリーズに庵野さんがそれこそ庵野色に染め上げた仮面ライダーを出してきて、
うん、
僕はいやそれはちょっとっていうあの、
うん、
やめてほしいっていうのが本当素直なところなんですよ、
うん、そうですね自分もそうですよ、
うん、うんうん、うんだから何でもかんでもそうやって庵野さんの、まあ、彼は、まあ、ある意味では尖った作家性を持つ監督の一人ではあるんだけども、
うん、
その作家性というのは、まあ、言ってみれば劇薬ですよ、
うんうん、
どこまで行っても劇薬だと僕は思う。でそれに対して拍手喝采をしてあらゆるコンテンツを劇薬に塗り替えてそれをもしみんなが手を叩いて喜ぶとするならばものすごくそのこと自体がエヴァンゲリオン的というか、
うん、
すごい歪なものに僕は見えてしまうんですね、うん、
だからね、まあ、ゴジラはうまくいったけどね。
ゴジラはうまくいきました。でも、うん、仮面ライダーを差し出したことを僕は未だに許せてないんですね、個人的には、うんうんうんうん、と僕は思ってる、うん、
はい、
めんどくさいねめんどくさい話をしたよ、
うん、
ただ
いやだから、うん、もう庵野さんはねあの愛国戦隊大日本でも真にして作りゃいいんだよ本当に
何なんだろうね、こうオリジナルに手をつけないじゃないですか、
うん、
どういう考えなんでしょうね。
いや、映画で懲りたんじゃないの
そういうことなのかな。いや、
うん、
だってキューティーハニーまでやったんですよ。
まあだってさ、それ言ったらさ、うんね、ナディアだって一応原案としては海底2万マイルがあるのと、あとはその、庵野さんっていうかあの方々が、手をつける前に実はその宮崎さんがやる海底2万マイルっていうそのパイロット版というか企画があったっていうのがあって、そこからのナディアなんでね、
うん
うん、
ただね、
トップを狙いにしたってさ、
まあまあそうね、そう
ですね、あれはね、うんうん、あるじゃない他にね、うん、
まあもちろん世の中のあらゆるコンテンツに完全なるオリジナルというものはありえないんだけれども、うんうん、
まあね、
うん、ただなんでしょう、庵野さんの作家性というものがあまりにもちょっと独特で劇薬であるがゆえに、
うん、
完全オリジナルような作品っていうのは多分作品それ自体が僕は耐えられないんじゃないかという思いがあるんですね、
うん、
つまりある程度みんなが知っているおなじみのキャラクター、おなじみの設定、おなじみの物語だからこそ庵野さんのあの強烈な個性を持った作家性というのがようやく乗っかれる土台になれるっていう僕は考えを持っていて、うん、これが誰も知らない全く新しいオリジナルのストーリー、オリジナルのキャラクターだと庵野さんのあのキャラクター強烈な個性を乗っけるだけの見越しになれないんじゃないのかなと僕は思ってるんですよ。だからこそそういう、こう誰もが知っている、まあまあ、作品というものに庵野さんが乗っかる。で、器、見越しが大きければ大きいほど庵野さんはもう存分その劇薬的な作家性でもってその作品を塗り替えていくということができるんじゃないのかなっていうことを僕は思いますね。うん。
ま、 あれですよ、僕らが手のひらをね、くるくるに返せるような作品作ってくれれば、それでいいですよ。
まあね、いや、いいですけどね。いや、
ただね、現状ではちょっと正直疑問に思ってます。
疑問に思ってるし、はい、庵野さんに仮面ライダーを差し出した人を僕はちょっと恨んでますからね。今のところは。まあ、わかりませんよ、はい。これができたら、うん、いや、最高だったって言うかもしれませんけどね。
うんうん、
はい。その辺はちょっとまあ、一消費者として自分勝手に楽しみたいなとは思いますけどね。
仮面ライダー役はミッチーかな。まあいいや。はい。じゃあ、はい、お次行きましょうかね。
はい、お願いします。はい、
サカゼプラスさん。はい。題名来ましたね。 F1 回拝聴終了と来ております。いつも楽しい配信ありがとうございます。愚者級 F1 勢末席末席なのか、サカゼプラスです。王者ハミルトン強すぎる。マシン性能がいいのはもちろんだろうけれども、それなら他の人にそのマシンが乗りこなせるのかというと決してそうではないということを証明しました。よくロボットアニメに出てくる最新兵器を提供されまくる主人公、ずるいけどそれを乗りこなすのも大変という展開をリアルで見せつけられている気分になりました。最低優勝更新もさることながら、バーストスレスレのタイヤで完走するなど、うん、そうなの。やはりハミルトンのタイヤマネジメントは群を抜いてるんだなと強く感じました。対照的にボッタスは不憫でしたね。16戦のタイヤミスとか俺たちの1000倍特許かと思ってましたが、ハードラックとダンスっちまったとしか思えません。コロナの折、まさか17戦も開催されるとは驚きでした。聞いたことないグランプリが次々と開催され、ある意味新鮮でした。運営の苦労もひとしおでしょう。面白かったのはサーキット側が気合入りすぎて2週間前に放送しちゃうかと。雨の14戦なんて、雑誌で写真を見てもびっしゃびしゃでしたね。確かにこいつはベリーベリースリッピーだ。こんなバッドコンディションのもと、調子が出るといえばラジオ芸人アロンソ先生ですが、ここで出てきたのがストロール坊ちゃん。本戦結果は残念でしたが、ぜひ悪天候の強者を襲名していただきたい。しかし今季はやはり16戦目が面白かった。マスターが豊富な写真で紹介いただいた中でも、航空写真はすごくキラキラと綺麗で、コースの切り替えも分かりやすかったです。くしくも王者不在の戦い、これだけ内容が荒れると面白い。先にも触れたボッタスの不幸はかわいそうでしたが、うん、ペレス優勝には思わず通勤のハンドルを強く握りしめて規制を上げてしまいました。マスターの言うようにいろいろなものが見られたという意味で大変熱い戦いだったように思います。最終戦はレッドブルホンダ圧勝でしたね。本来はホンダの悲願を喜ぶところですが、今季を通して聞いていたらメルセデスが手を抜いたとしか思えなかったので、やはり素直には喜べませんでした。来年はラストイヤー、初戦から爪痕を残してほしいと願ってやみません。さてもう始まってはいますが、今年度はアルファタウリ角田選手の活躍に大いに期待するとともに、ハースのミックとマゼピンコンビにいろいろとワクワクしながら楽しみたいと思います。
いろいろね、
あれ俺たちのフェラーリコンストラクターズどうしたとか、首跡かわいそうすぎるとか、いろいろ言いたいことはありますが、この辺にて溜まっている他の配信の拝聴に移りたいと思います。再生時間5時間弱にビビってしまいましたが、蓋を開けたらわりかしコンパクトでした。本当かな。レポート提出遅れたことを深くお詫びいたします。乱文長文失礼いたしました。今年度の F1 配信もぜひぜひ楽しみにしておりま、あ、しています、ちらっということでいただいております。ありがとうございます。
いやーね、あの、うん、愚者級 F1 勢末席ということでおっしゃって、
いやこれね、あの僕が悪いんですよ。ちょっとツイッターでね、
はいはいはい、
あの F1愚者系 F1 勢って面白いよねってつぶやきをちょっとしたんですよ。
はいはいはい、
うん、なるほど。で、結構その F1 界まだかまだかっていうね、つぶやいていただいてて、でそれに対して実際、F1 界をまあ出しますよね、
うんうんうん、
でその後って皆さんおとなしいんですよ。でそれが面白いよねってい
いや確かにね、
うんうん、で本編長いから疲れちゃうのかなみたいな書き方もしたんですけど、ちょっとね嫌味っぽく見えちゃったかもしれなくて申し訳ないんですけど、いやいやいや、まあ、それがあったんでね、こうやって感想をいただけてるんですけど、うん、
単純に聞くのに時間がかかるっていうの
はあると思います。そう
まず第一に、うん、いやいや、そうですね。でも何が嬉しいかっていうと、うん、結構こうブログの記事もしっかり読んでいただいて見ていただいているのがありがたいですね。基本的にマスターがレジュメで用意している写真すべて F1 界の場合僕載せるんですけど、記事に。だから、まあ、そこもねこうやってチェックしていただいて感想いただけると、ああやったかいがあるなと 思います。F1 回はですね、音源の編集も大変なんですけど、ブログの記事の編集も大変なんですよ、うん、結構
本当だよ、
ね、長いんで、うん、長いんで、うん、対策になるんですよね、うん、だけどこうやって、まあ、感想いただけるとやった甲斐があるなと思って、本当に報われる気分になりますね、うん、はい、まあね、今年も始まっているということで、
は
い、
始ま
って
ますね、
まあ、ね、いや、いろいろと、まあ、ちょっとね、あんまり詳しいことは避けますけど、うん、まあ、でもどうですか。
いや、1戦目から面白かったですよ、
ね、ちょっと今年は少し混戦の匂いも僕は感じ取ってはいるんですけれどもね。
そうですね、
去年ほどではない
ので、やっぱりその、うん、マイケル・マシがね、
はいはいはい、はい、
ちょっとやっぱり、うん、どうなんだっていうところが初戦から見えましたけどね。でもまあ、うん、今年は面白くなりそうだなと思うんですけど、ただね、はい、うん、メルセデスがね、今年はレッドブルが強い、うん、レッドブルが強いって言ってるんですよ。
フラグです
よ。それがね、もうね、三味線にしか見えない。うん、なんかね、またあいつらこう余裕ぶっこいて三味線弾いてやがんなっていう風にしかね、見えないのでね。
ちょっとね、この辺は、うん、はい、わかりますよ。
はい。
まあね、まあ、今年もどうでしょうかね。もしかしたらそんな F1 回が、いや、しかし本編で100回振り返るとやっぱ結構やってるなと思ってね。
いや、そうですよ、
結構な頻度で、
うん、ね、そう、長いだけなんですけどね。長いから回数食ってるだけなんですけど、
まあまあまあ、前中後編とかで3回くらい、いやいやいや、まあね、本当に、うん、まあ、今年ももしかして F1 回はあるかもしれませんので、ね、
はい、
また楽しみにしていただければいいのかなと思いますけど、
はい、
ですね、坂瀬プラスさん、ありがとうございました。ここから先はですね、ツイッター、ハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいているつぶやきやリプライを、本日もいくつかね、抜粋にてご紹介をしていきたいと思います。もちろんね、すべて拝読はさせていただいております。いつもありがとうございます。5つ目、月島さん、198回、拝聴。ゲームが紹介されるたび話が止まらない止まらない。皆さんの、そしてもちおさんのエピソード量が半端なくて聞いていてとても楽しかったです、うん、自分はゲームより先にファミコンや PC エンジンに触れていたので、初めて筐体音を聞いたときはなんてリッチなんだと感じましたね、ということで、うん、はいはいはい、コンシューマーから遊んで、うん、アーケードに行くっていう体験をすると、確かに月島さんのおっしゃるようなこともあるかなと思うんです、はいはいはい、
そうね、
うんうん、ほとんど僕でもないんだよな、このパターンが。うーん、なんかパッと思い出せないです。だいたい今週まで遊ぶゲームって先にアーケードで遊んでるものが多いです、僕は。うん、だこのパターンで驚いた経験がちょっと正直パッと思い出せないですね。うん、
はい、
マスターあります、例えば先に今週まで遊んで後で同じゲームアーケードで遊んだって経験ございますか？
いや、ないですね。やっぱ自分もゲーセン小僧だったから。
うんうんうん。そうそうそう。
だからね、それこそ、ね、ゼビウスにしても、マッピーにしてもみたいなね。
初めにね。
その時代から。そうそう、うん、逆にだから、その、あ、ゼビウスファミコンになったんだ、みたいな。
はいはいはい。
うん、
BGM で言うと、まあ、やっぱりね、うん、マッピーはよくできてるなと思いましたね。
マッピーはよくできてましたね。
うん。だからファミコンで、あ、こんなリッチな音が出せるんだって逆になんか、すごい感心したのは覚えてますね。なんかこう、うん、なんていうんですかね、こう、いい意味で、ファミコン版のマッピーってこう、角が取れた、BGM になっていて、すごい聞きやすいというか、うん。うん、で、ずっと聞いてても聞き飽きない味のある仕上がりになっていたので、それはそれでやっぱり感心したんですよね。うん。ボーナスステージの曲が好きでさ、
うん、
ちょうどこうタイムアップと一緒に曲が終わるんですよね。
そうそうそう。
そうそう。あの辺がよくできてますよね、やっぱりね。
うん。
かんすけさん。F1 回拝聴してからバーレーン開幕戦。たっぺんもう少しだったな。うん、けど、うん、今年は車がかなり良さそう。角田選手もいきなりポイント獲得おめでとう、うん、マゼピンオープニングラップの強靭継承かっていうことでは
い、はい、
ご覧になってますね、勘助さん、
はいはい、
ご覧になってますね、
うん、ぜひね、愚者級の F1 回を待たずにですね、
本当に
F1 のね、 F1 には触れていただければと、ね、リアルタイムで楽しむのはそれはそれは楽しいので、
いやいや本当にね、うん、いやだからダメですよ、 ぐしゃぎゅう、まず、はにわさんの話を聞くまで、レースの情報は入れないとか言ってる人たまにいますけど、それは間違ってますからね、
う
ん、本当に。
そうそうそう、間違ってます
ね。ですね、うん。それはもう本当に、ぐしゃぎゅう暗黒 F1 勢になってしまいますからね、
そう、気をつけて。しかも、前から僕言ってますけど、僕のやってるその F1 の楽しみ方は邪道ですからね。
はいはい、もうここは何度でも言いましょう、それはね。はいはい、何度でも言うべきです、うん、決して王道ではありませんという、ね、
だからモータースポーツとして楽しんでないですから
本当にね本当だよね、いや、うん、聞く人が聞けばやっぱ怒るような内容だと思いますからね、
そうそうそう、ね、だって、うん、さあレースの結果なんかとりあえず、あ、誰、ね、ハミルトン勝ちました、はいはいはい、終わらしといて、ね、ベッテルの髪の毛がとか言ってるわけだから
本当ですよね、
うん、本当に
いやー、いつか本当に怒られるんじゃないかとね、ヒヤヒヤ
して、ね、ットボーでガチで、ね、ガードしてたよねみたいな、そんな話してるわけですからね、
ひどい話ですよねいや
あ、面白い、そうそう、あとね、はいはい、本編で僕ね言い忘れてるかもしれないんですけど、あの、はい、さっきもありましたけど、あの、うん、首輪とかわいそうって話あったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
もう彼、あの、別の彼女いますからね。
あ、そうなんですね。
はい。
あ、はい、であれば、はい、いや、であればいいのかどうかは分かりませんけど。まあね、あ、はい、それはちょっとでも、それを聞いて安心しました、ね。
首輪とさんは、あの、彼女もゲットしたし、今はもう、ちゃんとお仕事されてるんで、
はい。はい、あ、決してね、はい、踏んだり蹴ったりという状況ではない。
ないです。はい。
大丈夫ですね。よかったです。イタチさん。ポジション戻しの件、あ、これは F1 ですね、はいはいはい、24時間ほど寝かせてみたけど、レースコントロールにやっぱり納得できないな、うん、中盤までトラックリミット無視でアドバンテージへ出たマシン抜くのにトラックリミット取られるってどうなのよ、もっとマシなレースディレクターいないのっていうことで、
うん、
はいはい
はいはい、
こういう感想をお持ちの方でも多いんじゃないですか、本当に
今回はね、
今回のこの件に関して、
ね、やっぱりそのまあまあ、ちょっと話をしますと、あるコーナーでトラックリミットっていうのが設定されていて、要はコースからはみ出して走ると、うん、あのタイム的に有利になると、
はいはいはいはい、
なので、予選ははみ出しちゃダメよ、はみ出したらその周回のタイムはその無効にするよってやってたわけです、はいはい、うん、ところがレースはそこを超えてもいいですってやったわけですよ、はい、
うん、
で超えて走っていいけど、超えて走って他の人抜いちゃダメよって言ったんですよ、うんうんうん、レース前にね、はいはい、そういうお達しが出てるわけですよ、
うん、
だからそれそのものがおかしいよねっていう話なんですよね、うん、だって外を走った方がタイムを得できるから予選ではそれダメよって言ってるのに、
はいはいはい、
なんでじゃあ本戦中は出て走っていいの、でもそこで追い抜きしたらダメよって
ちょっと、ねね、
矛盾してるじゃないですか、
うん、一貫性がないですよね、
そうなんです、だからそれはあの、まあ、河合さんもおっしゃってたんだけど、じゃあ決勝は例えば3回まではいいですと例えばね
はいはい、はい、
で4回目からはもうダメよ、だからもうペナルティ取るよとかっていうふうにしておけばよかったんですよ、
確かにね、
うん、ね、某ねあのセブンタイムスチャンピオンなんかはなんか20、はい、29回とかってはみ出したらしいですから
もはやコースとはっていう感じですからね、
はい、でなんか、レッドブルが言うにはなんかそこをはみ出して走ると 0.2 秒くらい一周でゲインするって話だったんで、じゃあ何秒ゲインしてんだよって話ですよね
はいはいはい、はい、
まあまあまあ、はい、
うーん、
そんな話ですね、はい、
なるほど、はい、ありがとうございます。次はテイタンさん、うん、F1 全く見てないのになぜマスターの話はこんなに面白いんだろう、こういう方がいらっしゃるんですよほら、まあ、グシャキューは知らないけど、グシャキューは知らないけど聞くと面白いことばかりなんだよねとここでもおっしゃっていただいてますね、うん、再生時間もどんどん長くなってそんなの聞けないよって思ってたのに今完全に更新来たら即撃してるもんな、怖いわ、300回かおめでとうございますってことで100回さま読んでますねいやいやいや、まだ300回じゃないです、200回です、うん、まあ要は含めればね350回ぐらいなんですけども、うん、300
超えてるけどね、
うん、まあまあまあ、ね、ありがとうございますね、いやー本当にね、そんなの聞けないよって思ったのに完全に更新来たら即撃してるってことだよね、ありがたいですね、い
やだからね、F1 の話をしてる、まあ、僕の話が面白いっていうのは、
はいはい、
結局 F1 が面白いんですよ、
まあね本当にね、
結局はそういうことなんです、
まあ、いやでも、まあ、マスターの取り上げるやっぱり話題のチョイスとかあると思いますよ、
ね、それは邪道だからねそこはね、うん、いや、まあ、そこはやっぱありますよ、その、うん、 ね、モータースポーツとしての F1 だけを取り上げて、いやここでタイヤの交換がうんたらかんたらとかっていう話もできなくはないけれども、
もちろんね、
うんうん、でもそれってやっぱりほら、あのそれなりにね F1 を知ってる、はい、モータースポーツを知ってるっていう人じゃないと面白くないわけじゃないですか。
そうですよね、
うんうんうん、でも僕としてはいろんな人に F1 をやっぱり見てもらいたいので、
はい、
うん、でその一つの入り口が別に邪道でもいいだろうっていう感じなんですよね、
うんうんうん、
だからほらね、あの女性がとりあえずなんかイケメンドライバーいないのみたいな切り口でもいいわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
ね、そうですね、今年のアルファタウリ見てごらんね、なんかこうフランス人のイケメンドライバーとなんかチンチクリーンの日本人出てるよみたいなね話ができるわけじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、はい、確かにできますねそれはね、うん、
ね、もしかしたらチンチクリーン勝っちゃうかもしれないよみたいなね、
そうそうそうね、う
ん、そこが面白いんですけど、
あいつは誰なんだっていうことでね、はい、
うん、
まあやっぱりそういう意味で言うと、まあ F1 ってである意味でものすごく不公平なんだけど、ある意味ではものすごくフェアな世界なんですよね、うんうん、それはやっぱ魅力なんだよな、うん、山かっき64さん、番組でご紹介いただいたトライアングルストラテジーやってみました。おお、ありがとうございます。タクティクス O がインスパイアな雰囲気が最高ですね。ただ隠密アンナさん強すぎません？タブコマンドのダガーとスレスだけでアブローラ倒せちゃうよということで、これ先日枕で触れた、はいはい、体験版が今遊べるね、トライアングルストラテジーという、うんうんうん、まあ、シミュレーション RPG なんですけどね、うん、はい、遊んでいただいたということで、はい、結構ね体験版は難易度が高めに設定されてまして、うん、何回か僕も普通に遊んだらミッション失敗したんですよね、うん、だけどまあもちろんうまくできてましてね、そこは工夫すれば打開できるんですけど、確かにこの隠密のキャラクターがね、ダブルコマンドみたいな感じで2回行動できるんですよ、こいつの特性があって、
お
だから強いんですよね、
うん、
そうで、このゲームって後ろから切りつけると確実にクリティカルになるんですけど、
はいはいはい、
でこの隠密っていうキャラクターが割と打たれ弱いんですけど、その2回行動ができたりするんで、割とこう、
うん、
なんていうんですかね、こう倒してしまえば問題ないみたいな感じでさ、後ろが2回攻撃なんかできちゃったりするんでね、うん、面白いんですよね、うん、いやこれは僕はもうリリースされたら買おうかなと思ってます。体験版がすごい面白かったですし、タクティクスがリスペクトを隠そうともしない、はいはい、ゲームですけれども、はい、やりますよ。本日最後のご紹介はケンケン丸さんですね、はい、はい。これちょっと面白いんですけど、うん、最近 Google のスマートスピーカーを買いましたということで、聞いているポッドキャスト番組名を言ってきちんと再生されるかチェックということで、再生できた番組と再生できなかった番組があるらしいんですけど、はいはい、牛の宮殿はなんか再生できた番組のようでございます。何なんだろうな、うん、はい、ということで、なんか、Google のスマートスピーカーで、愚者の宮殿はどうやら聞けるようでございます、ね。
なるほど。
はい。ね。まあ、どうやって聞くんですかね。こう、
うん、
あれですか、OK、Google、愚者の宮殿聞かせてとか言うんですかね。
うん、
大丈夫ですか、内容が OK じゃない場合もよくありますけどもね。
は
い、
僕、今年に入ってからスマホを変えましてね。
ええ、ええ。
新しくしたんですよ。
はいはいはい。
エクスペリアなんですけど、うん、新しくして、なんとなく、まあ、気が向いてというか、
うん、
Google アシスタントをオンにしてるんですよ。
はいはいはい。
で、そうするとですね、まあ、家にいて、まあ、テーブルの上とかにスマホポンと置いておくじゃないですか。
はいはいはい。
そうすると、なんかテレビの音かなんかを拾って、たまに、ポロンってその、Google アシスタントが、立ち上がる時があるんですよね。
へえ。
お前何を聞いてるんだっていうね。
なるほどね。
うん、たまにあるんですよね。別に、もちろんね、うん、OK Google と僕も言ってないし、テレビも言ってはいないんだけど。
うん、なぜかね。
なぜか立ち上がるっていうね。
ただなんか不思議な感じで、なんか、再生することありますよね。僕もありますよ、うん、それは。うん。勝手にアレクサ立ち上がることよくありますから、
ね、そうかと思うとね、朝ちょっと目が覚めてね、はい、ああまだ眠いな、でも時計ね、目開けたくないな、今何時だろうっていう時に OK Google って言うんですけど、
はいはいはい、
一つも反応してくれないですからね。
それはそれで困るんです
本当に。
それがあれですね、小馬鹿にされてるんじゃないですか、ちょっと。
かもしれないですね。はい、うちのスマホに入ってる小人さんは、だいぶ性格が悪そうです。
はい、いやー、それは持ち主の性格を反映してるんじゃないでしょうか。
やかましい。
おちがついたところで、本日もね、はい、たくさんのお手紙を頂戴いたしまして、ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
皆様の、リスナーのね、皆様の応援に支えられまして、無事愚者の宮殿第200回、地下200階か、地下200階も、つつがなく、ここに、収録が終了しましたことをですね、我々、愚者の宮殿パーソナリティ一同熱く熱く熱く、御礼を申し上げますということで、今回の、愚者級はこの辺でということにしたいと思います。
わざとらしいだ、なんかもういやいやいや、はい、まあでもね、本当におかげさまでね、うん、こうやって、まあ続けてこられたのもね、本当に、はい、まあ、リスナーさんのおかげですし、まあ、これからもね、
うん、
リスナーさんに頼って、ポッドキャストの片隅にぶら下がっていこうかなと思っている次第なんですけれども、はい、
うん、
まあ何ですか、最近ちょっとね、今日若干ナムコの話題も出ましたけれども、
はいはい、
なんか例の、うん、あの、
うん、
書籍がこう、はいはい、復刻ということでね、
復刻ということで、
はい、はい、
もうね、すでにですね、まあ、復刻されているんですが、はいはい、かつて、まあ、電波新聞社というところがね、はいはい、頭のおかしい人たちがいっぱいいる電波新聞社という会社がですね、
はい、
オールアバウトナムコというね、
ありましたね、
まあ、ナムコのすべてですか、簡単に言うと、
はいはいはいはい、
そういう本を出していたわけです。で、うん、その中身が非常に頭がおかしくて、
いや、
ドルアーガノ島のね、攻略というかマップであったりとか、うん、まあ、マップあたりはね普通なんですけど、
うん、
サウンドの楽譜が載ってたりとかね、
そうね、う
ん、でそれもメインテーマとかじゃないんですよ。いや、メインテーマももちろん載ってるんだけど、はいはい、
うん、
剣を抜く音とかの楽譜が載ってるっていうね、かなり頭のおかしい本があったんですよ。で、当時もね、まあ、ムックっていうんですか、はいはいはい、ああいうタイプの本は。
ですね、
で、非常に厚みもあってですね、情報もたくさんあって、当時の私にとっては非常に高価な本でございまして、
ね、
当時買えなかったんですよね、僕は。で、その本が、去年ですか、はい
はいはいはい、
復刻されまして、
そうでしたね、
まあ、それはね、なんとか買うことができたんですけれども、
はいはい、
この度ですね、そのオールアバウトナムコの2がですね、
うん、
こちらも復刻と、
なんとなんと、
いうことで今、絶賛予約中ですか、もうすぐ、
そうですね、
うん、発売になるということで、
いや、本当にね、はい、うん、結構これはでもなんていうんですか、本当にちょっとプレミア化もしてましたし、
はい、
うん、当時でもマスターみたいにやっぱり、ね、高かったんですよね、当時からこれ。
そうそうそうそう、
いや、ボリュームも確かにそれに見合うだけのボリュームだから、うん、決して高い買い物ではないんだけれども、ただやっぱりちょっと、ね、単価自体が高いもんですから、
そうそうそう、
ね、こう、うん、気になってはいたけど入手できなかったっていう人は多かったと思うので、
はい、
それが今回ねこうやって復刻ということなので、それはでもね本当に待ち望んでたのはマスターだけではないでしょうね、これはね、うん、まあ、本当にだからね、それだけファンの、まあ、しかしマスターもおっしゃってましたけど、電波新聞社ってのは本当になんていうんですかね、
うん、
変なところって言ったらあれですけれども、
うん、
まあ、いろんな意味で尖ったところでね、はい、本当にそう、うん、こういうねムック本もそうですし、まあ、雑誌もそうなんですけれどもね、
うん、
うん、なんか面白い会社だったなって、まあ、今もあるんですけどね、
うん、
うん、と思いますけれどもね、うん、
このね、オールアバウトナムコ2は、例えば、リターンオブイシター、うん、とかの記事がね、収録されてますので、はいはい、これからね、 リターンオブイースター攻略するぞっていう人はですね、ぜひあのお買い物お買い求めいただくとね、はい、
いないんじゃないかな、いるかな
どこでね、いやいやいや、何でやるんだって話ですけどね、
本当ですよね、はい、いや、うん、まあでも なんていうんですかね、こうアーケードゲームのこう分析記事みたいなのがすごいこう変質的な細かさでね、うん、こう載ってたりするので、本当にファンにしてみれば、うん、なんていうんですか、本当垂涎の一品と言ってもいいのかもしれませんけれどもね、
うん
うん、今回も堂々の、うん、重量約1キロということで、
はいはい、
すごいボリューム、前回もすごかったんですけどね、
はいはいは
い、いやーもうこれはすごいですね、うんうん、まあ、片や何ですか、ね、マスターのご機嫌なところに水を差して申し訳ないんですけども、
はいはい、
あのプロ野球が開幕したんですけどね、
おっと、はいはいはい、はい、
いや本当にね、申し訳ないなと思うんですけど、
はいはい、
今年のちょっとおハムさんは一体どうしたのかなっていうごめんなさいね、触れたくなかったんですけど、
まあ、あれですね、はい、約束された暗黒ってやつですよね。
いやいや、誰もがはい、そうなるんじゃないかと思ったら案の定そうなったっていう、
そうそうそうそう、
どういうことなんでしょうか、うん、
だからこう、ここ何年もね、はいはい、主力選手をやれその大リーグだやれなんやかんやだとかって言ってその放出ばっかりしてて、
はいはいはいはい、さっぱり下を育たない
と、そうそうそうそう、でその取ってくる選手はなんかね、そのミーハーな感じで人気のある選手は取るけども、うん、本当に実力のある選手取ってんのかみたいなところがあってね、
う
ん、
そうですね、
始まってみたらね、えらいことになってましたけど、
案の定えらいことになってまして、
約束された暗黒がね、本当に来たよっていう感じでね、
本当にね、いやもう、
もうあれじゃないですか、今で10試合ちょっとですか、
はいはいはいはい、
もう残塁が100超えてるんじゃないかっていう、
もうね、ものすごくこう噛み合わない、うん、ここまで噛み合わないかねっていうぐらい噛み合ってないというね、すごいですよね、
でね、その暗黒具合でね、僕笑っちゃったのがですね、
はいはいはい、
ちょうどあの収録ベースで、うん、まあまあ昨日になっちゃいましたけど、
はいはいはい、
おハムさんからね、
はいはい、
あのアメリカに渡った有原さんという投手がいらっしゃいまして
見た見た、
今日投げてたんですけど、
はいはいはいはい、
有原くんが
来ましたよ、
で有原くんが投げてた試合でその
いや、
敵チームのピッチャーがノーヒットノーランっていうね
、はい、歴史的な
瞬間がね、そうそう、あのチーム初だそうですよ、
いや、うん、こうまあ、これある意味持ってますね、ある意味ね、
でね、有原選手も、まあ、4回で3失点だ、まあちょっと回数は、ね、言ってないけど、まあ、3失点ぐらいじゃ、まあまあね、そんなにこうボロボロにやられたっていう感じもないかと思うんですけど、それでもまあ負け投手ということでね、相手はなんせノーヒットノーランですから、
そうですよね本当に
そんなところまでなんか、ね、ハムさんの暗黒がもしかしてこう伝わっていっちゃってるのかなみたいなね、はい、
まあ、一方でどうですか、大谷は、ね、本格二刀流で、
いやすごいです ね、はい、ね、あれはすごいです、
またホームランも打ちましたしね、うん、いやすごい
です、化け物ですね本当にな
んかね、僕、まあ、割と午前中 BS 見てることが多いんですけど、
はい、
なんか審判となんか仲いいんですよね、なんか雑談してるんですよね、よくね、類に出た時にね、
うん、
何の話してんのかなと思ってねいやでも今年はちょっとね、僕としてはやっぱ地元のヒーローですから、はい、はい、なんたって一応高校の頃から見てますからね、
うんうん、
はい、うちの近所で練習してたんですから、あの人。
うん、
ちょっとね、応援したいなというところもありますけれどもね。はい。はい、まあ、今年は、一回り、二回り、体も大きくなっているような気がして、うん、ちょっと期待をしたいと思っております。う
ん、はい。
はい。ということで、唐突に、次回予告に入っていくわけなんですけども。
はいはい。
うん、まあ、ちょっとね、今日、そろそろ、シリーズもどうですかというご意見もいただいてたんですけれどもね。
ついに来ますか？
やりますよ。はい、久しぶりにね。はい、
はい。
は
い、
ということで、まあ、第3シーズンといって一発目はですね、こちら、うん、シリーズその時エロゲシが動いたパート4ということで、うんうん、やっていきたいと思いますけれども、
はいはい、
取り上げるゲームはユーノではなくて、ディガのですね、
あれ？
バリアブルジオという、はい、ですね、
おやおや、
はい、ゲームについてちょっと語ってみようかな。おやおや、
それは本当にリスナーが望んでいるものなのか？
いやいや、いいんですよ、これでいいの。
うん、
ね、はい、そうそうそう。
まあまあまあ、いいんですけど。
ということでね、まあ、あの、うん、ギガという、ね、メーカーは本当に息の長いところでね、
はい、
今でも定期的にちゃんと出しているブランドですから、ギガはね。
あれ、スーパーファミコンかなんかでも出てませんでしたっけ？
出てます、出てます。そう。
ですよね。
バリアブルジワは、非常に、まあ、あの、格闘ゲームなんですけれども、
うんうんうん、
派生作品が多いことでもね、有名でして、
はあは
あ、まあ、そんなね、エロゲ業界に、格闘ゲームという新しい風を持ち込んだ、うん、そんなね、作品、バリアブルジオにつきまして、はい、ちょっとお話をしていきたいなと思っておりますですよ。
なるほど。
はい。はい。ということでですね、200回を迎えました、愚者の宮殿もそろそろ、エンディングなんでございますけれども、
はい。
枕でお話をしましたように、200回記念、愚者宮 T シャツがですね、うん、本日より、公開された本日よりですね、
はいはいはい、
販売開始ということで、あの、ね、右ステッカーはね、売り切れましたんで、ぜひ皆様お急ぎいただければなと。M、L、XL、XXL と、はい、4サイズご用意しておりますので、皆様。
ね、デザインについては実際見て笑っていただければと。
まあそうですね、はい、ちょっとそちら実際見てのお楽しみということで、はい、ぜひともね、我こそは愚者宮リスナーという皆様、振るって、ご購入いただければと、
は
い、
ちなみに僕はね絶対着ないって言ったやつですけどね、
はい、まあ一応ねサブパーソナリティの皆様のご意見を入れて出来上がった T シャツ、はい、ぜひその目で、はい、ね、確認をしていただければと思っております。
はい、
はい、ということで、本日も長時間にわたりましてお聞きくださりましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは私ことカッカと
私ことハニワでございました。
本日もお聞きくださりましてありがとうございました。
ありがとうございました。
北国にひっそりと佇むバー愚者の宮殿、当店の名物はおっさんたちのよた話、ゲストの愉快なお話、そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます。置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けております。メールアドレスは mail@foolpalace.com、 メールのスペルは mail、 フールパレスのスペルは foolpalace でございます。またハッシュタグ愚者の宮殿をつけてツイッターでつぶやいていただきますと、我々がそのツイートに食いつく場合がございます。ちょっとした感想でも長文でも形は問いません。あなたのお話をネタに我々と酒を酌み交わしてみませんか。お便りお待ちしております。